はい。はい、こんばんは。どっちでやろうか迷ってて、そうしたらうまい具合にスコーンと行ったんで、よし、避難所でということで、はい。避難所の方にですね、来ました。はい。で、今日やるのもですね、まあ続きということで、彼岸花というゲームの、5回目かな、をやりたいというふうに思います。まあ、相変わらず、まあ、どこを取ってもわけのわからねえ文章で、はい。まあ、聞いてる方がわけわかんなくなる。まあ、やってる方もわけわかんなくなってくるんですけど、はい。まあ、とりあえずそんな感じでですね、またダラダラと行きたいと思います。はい。で、音をストップしてですね、早速、まあ、画像を出しつつ、行きたいというふうに思います。で、避難所、レセオミ、818、避難所が開いた途端におっちゃんコンと。まあ、おっちゃんじゃないんですけども、とりあえずこんばんはと。うん、だからどっちか迷ってて、ん?あれ?これは本スレでいいのかなと思ったら、あ、空いたから行くねっていうんで、パパって切り替えて、オンしましたね。で、819、避難所が開いたのを見計らって、キャポジさんコント。キャポジさんってよくわかんないですけど、とりあえずこんばんはと。これ、こちらはホラー仕立てのお笑い芸ですねと。ホラー仕立てかどうかもね、なんかよくわかんなくなっているような形ですけど。で、820、こんにちはおじさんって書いたんですけど、あの、ひらがなでただそれだけ書かれると、まあ、とりあえずこんばんはなんですけど。で、821、おじさまこんばんはと。まあ、おじさんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと。はい。で、行きたいと。行きたいと。で、822が、キャーって書いてあるんですけど、まあね、まあ、キャーですわ。まあ、ずっと、聞いてる方にとっちゃですね、まあ、キャーでございます。はい。キャーである程度何が言いたいかわかるんですけど、で、まあ、一応画像アップしながらですね。とりあえず、どっからかっていうので、そうですね。話をしなきゃなんねえと、その、刑事さんからですね、まあ、いろいろちょっと、分かったことっていうのを聞いて、それをずっと引っ張ってたんですけど、で、それをもう話しなよと。ね、もう話したらどうなのというふうな形で言われてですね。で、それで、ずーっとその引っ張ってたのを、さて言おうかなというところのシーンですね。もう、そうだね、言わなきゃっていうところまで来て選択肢が来ました。で、そこで止めたんですけども。で、選択肢が A が、私はじゃんけんで決めた。これがよくわかんないですけど、じゃんけんで決めたっていうのは、私が勝ったら言わない、私が負けたら言うみたいなことなのか知らないですけど、とりあえず私はじゃんけんで決めたと。で、B、私は覚悟を決めた。C、私は腹を決めたと。まあ、B と C は覚悟を決めたと腹を決めたなので、まあ、どこが違うのかさっぱりわかりませんけども、まあ、とりあえず分けられてますよ。で、避難所、レッスン823、キャハとキャポポで会話が進行するんだぜって書いてあるんですけど。まあね、進行っていうか、まあ、はい。で、確かね、これはね、もう覚えてないんだよな。でもね、じゃんけんで決めたっていうのは選んでそうなんだよな。で、覚悟か腹を決めたなんですけど、覚悟を決めたか腹を決めたにしたいんですけど、同じなんだよな、これもな。B と C は同じにしか見えないんだよな。これで分岐されても困るんだけどね。じゃんけんで決めたもな。まあ、じゃんけんで決めたっつうのも、よくわかんないけど。とりあえずでもね、じゃんけんで決めなかったかな。じゃんけんにしたら何になるかな。困ったな。ここすげえ迷うんだよな。 まあいいや。まあとりあえず腹を決めたでいきましょう。じゃんけんは多分やったんだと思う。じゃあ腹を決めたにします。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。次の、アリサの言葉がですね、ねえ、じゃんけんをしてって書いてあるんで、おい、まあ、腹を決めたっつった後、じゃんけんかよ、結局。いきなりこけたよ。いきなりねえ、じゃんけんをしてっつったよ。せっかくじゃんけん避けたのに。で、アリサがねえ、じゃんけんをしてと。で、二人が、どうしたんだよ、アリサ。二人は目を白黒させたが、私は無理やりじゃんけんをした。もうプレイヤー置いてけぼりだもん。私は負けた。やはりどうしても話さなければ。で、腹を決めたのか、こいつは。で、アリサ。じゃあ、そのまま聞かせるわね。これはさっきの結城さんからの電話を大事なところだけメモ録しておいたの。聞いて。私は震える手でメモ録音の再生ボタンを押した。ボリュームを上げると、結城の緊迫した声が聞こえてくる。結城。わかりました、アリサさん。では、もう一度言いますから、よく聞いていてください。で、アリサ。はい、聞いてます。緊張しきった私の声が答える。どうぞ、結城さん、おっしゃってください。そして、結城の声が、明瞭に響き渡った。で、結城。いいですか、アリサさん。犯人は、あなた方の中にいます。そして、あなた方の誰かを殺そうとしています。でーんって言って、暗転。で、雨が降ってます。で、また頭の中の声。くくく、そろそろ大詰めだよ。さあ、とうとう、私の一番大切な宝物、岸明を殺した下手人が知れますよ。くく、ここまで来るにはこれでも随分苦労したんだから、たらさあ、したんだから、たらさあって書いたんですけど。大詰めだよって教えてくれたのかな、そろそろ。はい。で、続き。ゆうき。いいですか、アリサさん。犯人はあなた方の中にいます。そして、あなた方の誰かを殺そうとしています。メモ録音はそこで終わっていた。トール。どういうこと、アリサ。かすれた声でトールが聞いた。夏美。この先はないの？夏美の声も震えている。アリサ。メモ録音容量が20秒だから、これだけなの。この後は結城さんから私が直接聞いてるの。私もそれだけ言うのがやっとだった。で、トール。だったら、アリサが聞いた通りに話して、犯人が私たちの中にいるって、それは一体どういうことなの？アリサ、結城さんは三つのことを言ったわ。私は自分の感情を殺した。そうしなければ、涙が止まらなくなるだろう。で、トール、それで？アリサ、第一に、お品様の格好をしていた女を捕まえたこと。第二に、彼女には完璧なアリバイがあったこと。第三に、彼女がある新事実を示す証拠を持っていたこと。あれ？こいつ捕まったのか？で、夏美。彼女を捕まったんだ。夏美は小さく吐息した。トール。でも、それがどうして私たちの中に犯人がいるって話になるのさ。結城さんの言うその新事実って一体何のことなのよ。トールはとうとう怒り出した。アリサ、私にもそれはわからないの。私はまた悲しくなった。だって、トールが聞いた通りに話せって言うから。トール、ごめん。アリサ、聞くよ。トールは慌てて謝った。話して、まずその女のことから。私は正確に記憶をたどる。アリサ、彼女は、青沼しのという名前の、名古屋の二十歳の学生で、やっぱり岸明の恋人の一人だったんだって。夏美、しの？夏美は目を丸くした。トール、本当にお、しの様だったんだ。で、その彼女の完璧なアリバイっていうのは？トールが聞いた。アリサ、 去年彼が殺された時、青沼志乃は事故で大怪我をして名古屋の病院に入院中だったことが分かったんですって。トール、了解。じゃあ最後のある新事実を示す証拠ってのは？アリサ、ユキさんそれは詳しく言ってくれなかった。ただ青沼志乃がそれを持っていたとしか。だから彼女は私たちを付け狙ってたんだって。トール、しかしおかしいねそれは。トールは腕を組んだ。もし本当に彼女の持ってた証拠で今言ったことが分かったんだとしたら、結城さんはタクシーが落ちた時の電話で私たち3人の中に犯人がいるなんてなぜ言えたのさ。あの時はまだ彼女は捕まってなかったんだろ。だから結城さんはおしの様に気をつけろって言ったんだから。
アリサ、ええ、それは確かにおかしいと思う。私、警察はまだ何か隠してる気がする。
で、夏美。でたらめだよ！夏美が叫んだ。だって神経を病んでいる女だって言ったよ。警察はどうしてそんな女の言うことばっかり信じるの？
アリサ、聞いて。
二人の気持ちはよくわかる。だがここは冷静さが必要だ。
アリサ、警察は最初から知ってたみたいなの。私たち三人の彼が同じ男で、あの首なし殺人の死体だってことを。
で、二人、トールも夏美も黙り込んだ。結城刑事が私たちを騙したなんて、誰もが考えたくない嫌な話だ。
アリサ、結城さんはこうも言ってたわ。私たち三人がなぜ同じ新幹線で出会うことになったか、そのことについても考えてみた方がいいって。
夏美、え？じゃあそれも偶然じゃなかったっていうの？普通に思うだろ、そういうふうに。夏美が叫んだ。はい。っていうか全然一周目と違うおかしな展開になってきましたね。はい。で、避難所824番、腹を決めたのにじゃんけんって書いたんですけど、びっくりしましたよ。じゃんけんはまあね、嫌だからまあ腹を決めて言おうよって言ったら、じゃんけんしてって言いましたから、おおこいつって言うで、825、結局誰が犯人かわからないのかと。わからないみたいですね。で、826番、ゆうき、あの短時間にどれだけ喋ってるんだって書いてあるんですけど、相当喋りましたよ。相当喋ってくれました。はい。はいってもう、アリサの言葉も入ってるのに20秒間でぐわーって喋って、その後またバーって喋ってましたからね。すぐ切れたと思うんだけどね。うん。で、行きましょう。アリサ。それから三人が出会った後、何が起きたかも考えるべきだって。
トール、アリサ、それって新幹線の中のあの彼岸花や新聞のこと言ってるの？それともあの幽霊のこと言ってるの？
アリサ、トール、私はたしなめた。この大事な時にお願いだから、お化け話はなしにして。あのことならもう決着をつけたはずよ。
トールは再び口をつぐんだ。夏美は怯えたように私を見ている。
いけない。これではいけない。このままではどんどん疑心暗鬼になって、お互いを疑い合うようになってしまう。
で、アリサ、二人とも聞いて、私は改まった。私たち、ここでもう一度私たちの出会いを確かめて会っておく必要があると思うの。
トール、え、どういうこと？
アリサ、私たちの出会いの確認をしたいの。私たち三人がそれぞれどんな理由でどんな風にこの京都行きを決めてきたのか。
それを順番に言ってみて。
来ましたよ。始まりますよ、こっから。じゃあこっからどうなるやらで。
トール、わかったよアリサ。要するにあんた私らを疑ってるんだ。
トールがズバリと言った。
青沼だか赤沼だか知らないけど、あんたは私たちの友情よりも結城刑事のそんなわけのわからない言い分を信じるって言うんだね。
アリサ、トール分かって。
私はまた泣きそうになる。私たちの友情が大事だからこそはっきりさせたいって言ってるの。私たち三人の出会いはやっぱり本当の偶然だったんだっていうことを説明したいから言ってるの。
夏美、 それでもしもそれが僕らの誰かの仕業だったって分かったらアリサはどうするの？
おずおずと夏美が尋ねた。アリサ…勝手に涙が落ちていった。
そんなことにはならないと思う。青沼篠が言ったことはデタラメだと思う。だから私は確かめたいの。
夏美、
分かったよアリサ、泣かないで。じゃあ僕から言うから。
夏美は慌てて話し始めた。まっすぐ私を見つめて夏美は京都行きを決めた訳を話した。夏美がいつも行く図書館に彼岸花の押し花があったこと、その机の上に開かれた古地図で帰国時を見つけたこと、その時同時に七つの寺社の名が意識されたこと、そしてすぐに翌日の京都行きの新幹線といつものホテルを予約したこと。いつも行く図書館に彼岸花の押し花があって、その机の上に開かれていた古地図で帰国時見つけて、それと同時に七つの寺社の名が意識されて、そしてすぐに翌日の京都行きの新幹線といつものホテルを予約した。おかしいだろ。で、トール。
オーケー、アリサ、じゃあ私も言うよ。
トールは何者かが7枚の写真を送りつけてきたことを話した。新幹線とホテルのご招待券は父親から誕生日プレゼントにもらったので、それを使って京都へ来たのだった。
もう、まあいいや。で、アリサ。
ありがとう二人とも。それじゃあ私ね。私は簡単。私は誰かが新幹線のチケットをポストへ投げ入れたこと、ホテルは彼との思い出のホテルにしたことを話した。
不思議でしょうがねえよ、この簡単だけどさ。
で、トール。
証言は揃った。さあアリサ。
トールは手に腰を当てた。あ、手を腰に当てた。
ゲームはこれからどう進めるの？私たちのどっちを犯人に仕立て上げる気？
アリサ。
トール、喧嘩腰にならないで。私は事実を冷静に分析したいの。
もう泣いている場合ではない。
考えてみれば私たち最初から不自然な偶然が多すぎだわ。
遅すぎ、気づくの。
もしもこの出会いが誰かのトリックだったとしたら、ほとんどの不自然さは解消されるのよ。
またトリック。私は二人を見渡した。
アリサ、仮にこれを仕組まれた出会いだったとして、その仕掛け人を改めて X 氏としましょう。
トール、OK、じゃあ順番に行こう。
トールは突然開き直った。
トール、
まずアリサ、あんたの場合、 X 氏はあんたに切符を送った。
簡単だ。
アリサ、ええ、それでいいわ。
で、トール、けど私はそうはいかないよ。招待券をくれたのは親父なんだからね。
アリサはこれをどう考えるの？まさか X 氏はうちの親父だったっていうつもりじゃないだろうね。
アリサ、
トール落ち着いて。その招待券はお父様どうなさったの？
トール、もらい物だとか言ってたね。嫌な話だけどね、役人だから多いんだよ。これは私の誕生日祝いなのに、うちの親父いつも人様からのもらい物で間に合わせてやがる。
トールの怒りはそんなところにもあるのかもしれない。
そうなの？で、アリサ、
待って、トール、 X 氏がもしそのことを知ってたとしたら、例えば明日はお嬢様のお誕生日ですねとか言って、直接お父様に渡すことができる人物だったとか。
トール、なるほどね。
トールは意外と素直にそこまでは認めたが、
じゃあ夏美は？こっちはそうはいかないよ。新幹線もホテルも自分で決めて、自分で切符を買ってるんだから。
私は夏美に向き直った。
アリサ、
ねえ夏美、夏美はどうやってそれを決めたの？
夏美、
ああ、それは僕のラッキーナンバーで、いつもそうしてるの。9時ジャストの出発、4と5で9の、のぞみ45号のグリーン9号車9の席。
アリサ、
それだわ。X 氏はきっと夏美のそのジンクスを知っていたのよ。
トールも夏美も黙り込んだ。私は強引に先へ進める。
X 氏は夏美が帰国時を探していることも知っていた。だからいつも夏美の行く図書館で彼岸花の押し花を利用して気を引いて帰国時の古地図が出ている本を覗かせた。夏美は飛びついてすぐ行動に移す。
いつものジンクスで翌朝9時ジャストの新幹線のぞみで行くと読んだ。実際に夏美はその通りにしたわ。とてつもねえ計算だかい。
夏美、それじゃあ僕知らないうちに X 氏に操られていたってこと？
アリサ、夏美だけじゃなく私たちみんながね。
トール、じゃあアリサ、今言ったその通りだとして。
トールが噛みついてきた。
その X 氏はどこにいるのさ？ X 氏は私たちの中にいるの？それとも外にいるの？
トールは X 氏外部説を取りたいのだ。
夏美、そうだよアリサ、だったら X 氏は僕らの中にいるって考えるより僕ら以外の誰かだって考える方が自然じゃないの。
アリサ、
ええ、私もそう思いたいんだけれど、
私はそれほどお人よしになれない。
でもあの藁人形のことがある限りは。
トール、
え、藁人形？藁人形がどうかしたのさ？
アリサ、あの呪いの藁人形の中に三つの品が入ってたわよね。私のボタン、トールの名刺、夏美の髪の毛。
私はバッグにしまっておいた三つの品を出してみせた。
トール、
うん、それが？
アリサ、私思い出したのよ。この私の飾りボタン、新幹線まではちゃんとコートの袖についていたこと。
で二人、
え？
でアリサ、
それから夏美の髪の毛も。
私は二人をしっかりと見た。
で夏美、
え、僕の髪も？
でアリサ、
ええ、私はっきり思い出したの。夏美のことをユニークな子だなと思って見た時のこと。
で夏美、
うん、それで？
違う、トールだった。トールが乗り出した。
アリサ、耳の後ろの夏美の髪の毛、その時は切れてなんかなかったわ。誰かがその後で切ったのよ。同じように私のボタンもね。それからトールの名刺はみんなが持ってるわ。さっきもらったばかりだものね。
でトール、
だから私らの中に X 氏はいるって言うんだね。
私は悲しくて返事ができなかった。
で夏美、
無理だよ。突然夏美が叫んだ。
もしそうだとしてもどうすれば前もってそれを藁人形のお腹へ入れておくことができるの？
でトール、
そうだよアリサ、私たちずっと一緒だったんだから、これをやるのって少なくとも私たち三人には不可能だよ。
でアリサ、何言うかと思ったら、
手品よ。
私は少し間を置いた。
来たよ。
もう絶対意地でもトリックなんだな、もう。はい。で、避難所レッスン827。今日会ったばかりなのに強い友情ですね、と。
強すぎですよ。
はい。もう、10年来の友達みたいになってますよ。今日会ったばかりでまだ1日すら経ってませんよ、まだ。寝てねえから。これすげえ話だな。よく考えたらこれまだ一日経ってねえんだよな、これ。新幹線で会ってからまだ、だって、その9時ジャスト出発のやつに乗って、すぐ会って、まだこれだって、とか12時間ぐらいまだ。
で、828番が、手品なら仕方ないなと。諦めちゃったよ。手品ならしょうがねえっつって。
で、で、次行きましょう。
アリサ、二人ともよく思い出して、あの藁人形を杉の木から外したとき、私たち全員が手に取っているわ。
ああ、確かにね。
で、アリサ、あらかじめ用意さえしておけば、わずかな隙に藁人形のお腹の中へ忍び込ませることはできたはずよ。私たち三人になら誰にだってね。逆に言えば、これは私たち三人にしかできないことなのよ。
で、二人、。トールも夏美も黙り込んだ。私の方を涙が伝う。もう涙ボロボロ流しながらもう喋ってますけど。何なんでしょうか。泣きまくりですよ。
で、トール。待って、アリサ。もしそうだとしたら、そいつは簡単に割り出せるじゃない。
トールは血の気の引いた顔を上げた。
つまり私の名刺を持ってないのが X 氏だよ。
でアリサ、
私は持ってるわ。私は名刺を出してみせた。夏美、僕だって。夏美もリュックから引っ張り出した。
で、トール、私だってさ。
トールは名刺入れごと出してみせたが、その手がちょっと震えている。
で、アリサ、残念だけど。
私は首を振った。
持っていても持っていなくても、それは証拠にならないと思うわ。
X 氏はそんなヘマはしないだろうし、この名刺は前にトールが渡した相手なら、簡単に手に入れられるものなんだものね。
二人は再び黙り込んだ。
ああ、こんな空気は嫌だ。早く元通りの中に戻って、楽しくみんなで笑い合いたい。
でも殺そうとしてる奴がいるからね。
で、トール。アリサ、もう一度だけ聞くけどね。
トールは思い詰めたような表情で見つめた。
要するに、あんたは私らを疑ってるんだね。また聞くのかよ。
で、選択肢来た。
A、違うわ、私は信じてるわ。B、聞いて、私は真実を知りたいの。C、わからない。ねえ、私はどうしたらいいの？
違うわ、私は信じてるわっていうのか、聞いて、私は真実を知りたいの。で、C が、わからない。ねえ、私はどうしたらいいの？と
聞いちゃってるよ。
そうだな
ぁ。どれでいくかな。うん。人に聞くか、どうしよう。まいったな。で、829番避難所。これはさすがに重要かなと。
これすごい重要っぽい。てかもう、かなりこの、さっき頭の中の人が言ってましたけど、大詰めだよって言ってたから、大詰めっぽいんだよな。
だって、私は信じてるわっていうか、言って、信じてるけどっていうなるか、あとはまあ、私は真実を知りたいのと。
うん。どうであれ、とにかく知りたいんだよと。
でもな、これで分岐するのかな、信じてるわっていうの、で、C がわからない。まあ、完全にもう、どうしたらいいのって聞いてるからな。
まあ、B がね、正攻法。この中でも、A、B は正攻法。まあ、A、B、C 全部、まあ、そんな、ぶっ飛んで変ではなさそうですけどね。まあ、とりあえず、じゃあ、聞いてみようか。ねえ、私はどうしたらいいのって聞いてみる？なんて返事返ってくるんだ。で、830番が、あ、でも3つ組み合わせても1つの分だねって書いてあって、違うわ、私は信じてるわ。聞いて、私は真実を知りたいの。わからない。ねえ、私はどうしたらいいの？
そうだな、でもこれはね、そこまで完全に文章、になってるかな、少しは。まあいいや。まあとりあえず行きますわ。
わからない。ねえ、私はどうしたらいいの？
にしたら、夏美が、うぎゃー！夏美が飛び上がった。飛び跳ねるように、襖と屏風が揺れて、ろうそくの火が消えそうになる。
選んだ選択肢無視か。
で、通る。
で、アリサ、あ
ー！ろうそくはスーッと消えた。南側一面の障子壁だけがぼんやりと明るい。
夏美、ねえ、足音。
夏美が息を呑んだ。足音が近づく。障子壁の向こうを手のろうそくの明かりがやってくる。
で、トール。
ああ、違うよ。しのさんが来てくれたんだよ。
ほっとしたようにトールが言った。
よかった。考えてみれば、他にはしのしかいないのだから。
違った。障子壁へその人影が映った。シノではない。そのシルエットは首なしの舞妓だった。
ひた。
首のない舞妓の影は手錠をかざしてこの部屋の小口へ向かってくる。
で、トール。おシノ様だ。
トールが囁いた。
夏美。お化け。
夏美がすすり泣く。
で、アリサは絶対お化け信じませんから、
違うわ。
だが私には明快な説明ができない。
ああ、
おしの様が来る。おしの様が来る。もう少しで私たちの部屋のあの襖が開く。
びっくりした。そこでアリサ。
迎え撃ってやるわ。
待つことに耐えられず、私は飛び出した。
すっげえ。
で、二人。
待って、アリサ。
トールと夏美も追いかけてきた。
おい、迎え撃ってやるって、おい。
私たちはおしの様を正面から迎え撃つ形で身構えた。
が、誰もいなかった。
無人の畳廊下がただまっすぐに伸びているだけだ。で、アリサ。
あ、
ポッと室内が明るくなった。私たちの座敷に火が入ったのだ。明かりが入ったのだ。で、アリサ。
どういうこと?
私たちは駆け戻った。すべての食材のろうそくの火は元通りに灯っていた。一体誰が?座敷の出入り口は他にない。小口を出入りした者は誰もいなかった。私はすぐさま行動した。丹前と浴衣を脱ぎ捨てて急いで自分の衣服に着替える。で、二人。
アリサ、どうしちゃったの?
二人が焦った。で、アリサ。
あなたたちも着替えた方がいいわ。こうなったらもう何が起きるかわからないから。
で、二人。
そうだね。
トールも夏美も素早く着替え始める。もう内輪揉めしている場合ではない。
内輪揉めっつうか、この中に犯人が釣ってるから。
で、トール。
ねえ、靴はどうする?
トールが聞いた。アリサ。
持ってきといた方がいいわね。いざというとき、裸足じゃ逃げにくいもの。
玄関までみんなで取りに行くことにした。用心深く東の綿殿を進んで、東の鯛の屋へ入り、玄関へ出る。で、夏美。
あ、
夏美が急に足を止めた。で、トール。
なんだよ、夏美。
トールがぎっくりとすくみ上がる。私も前へは出られない。で、夏美。
鬼が消えてる。
で、二人。
え?
目をやった私たちは息を飲んだ。あの大きな鬼の彫像が確かに消え失せている。で、アリサ。
急ぎましょう。
もうぐずぐずしてはいられない。まあ、消えてるのはまあ無視ですよ。私たちは靴箱からそれぞれの靴を取り出した。その時。歌。
なれぞう嫁に星とたれ。
どこからか影にこもった歌声が聞こえた。
あむちのこむちのよろずの子。
枕山で枕山でミイラ顔の行者が歌っていたあの歌だ。
ナムナムやひじり坂も坂も餅すすり。
私たちはぞっと顔を見合わせた。行者とは違う陰気な同感声だ。道の間の声。その声は東の鯛の屋の裏手の方から聞こえる。で、アリサ。
調べてみましょう。
私は二人に言った。で、夏美。
そんな怖いよ。
夏美は尻込みした。
アリサ。ダメ。このままにしておく方がもっと怖いわ。誰かいるのよ。それさえ確かめればいいんだから。
で、トール。
そうだね。
トールがうなずいた。考えてみりゃこれだけ大きなお屋敷をおかみさん一人で切り盛りしてるわけがないんだから。私たちは歌声をたどって恐る恐る東の鯛の屋の裏側へと回る。で、また歌。
乗り申し山の最岳あましにあましに。
私たちが近づくと歌声はふっと消えた。裏側には小部屋が二つあって、手前の板戸が開いている。で、アリサ。
夏美、照らしてみて。
夏美、
あ、うん。
夏美はもぞもぞとペンライトを取り出し、中を照らした。そこは蜘蛛の巣だらけの物置だった。はみ出しそうにガラクタが溢れていて、人が入れる余地はない。アリサ、
ここではないわ。
私は小声で言った。
二つ目の板戸は閉ざされている。
で、アリサ、いい、開けるわよ。
私は手前の板戸に手をかけた。
で、トール、
オーケ
ー。で、選択肢、私はひとまず開けるのをやめた。
開けんのやめた。おい、だって今の流れだったらもう開けんだろ。
で、 B、 私はそろそろと引き開けた。 C、 私は一気に引き開けた。
はい、まあ二つ目の板戸をですね、あ、まあ開けるよっつって OK ってなった時に選択肢です。はい。
で、避難所レスヨミ831、また選択肢ガン虫かよって書いたんだけど、てかまともに選択肢を受けてくれたのってほとんどねえっすよ。ないっすからね。全然乗ってくれませんから。で、832番、銅馬越え、銅馬越えって言うらしいです。銅の中から聞こえてくるような声ってこと、わかんねえ。で、833、やめたにしても開けるんだろうとだと思うよ。うん、仮に私はひとまず開けるのをやめたっつっても、多分トールとか夏美がなんだよ開けないのみたいなやつになって、多分ね、開けろよってなると思うから、じゃあちょっとそっちにしてみます。ええ、だってもうさ、開けるよ OK ってなるんだから、おいおいおいってなるでしょ絶対。せめてそろそろと引き開けるか、一気に引き開ける。気分的には一気に引き上げたいけど、一旦やめてみるわ。はい。
私はひとまず開けるのをやめた。これこけるべ。
お、文章そのまま来た。私はひとまず開けるのをやめた。
で、トール、どうしたの。
で、アリサ、なんだか嫌な予感がするの。中に何かがいるような。
だから一気に開けろって覚悟決めたんじゃないのかよこれ。
で、トール、それシノさんだろ、私が開けるよ。
で、アリサ、ダメ、やっぱり私が開けるわ。どっちだよ。
私は呼吸を整えて気持ちを落ち着けてから思い切ってその板戸を開けた。
そこは物置だった。人の気配はない。真ん中は広く空いている。周囲には机や書棚などの古びた書斎家具が積み上げられて、三方の板壁には何かベタベタと貼り付けられている。
何か動いた。
いや、きっと気のせいだろう。それよりもこの壁に貼り付けられたものだ。
で、アリサ、夏美、ライト。
夏美がその壁のものを照らした。
うわ、
すべて死体写真だった。それらは大きく三つのグループに分けられている。一つは50年前の羅刹事件。血の海の和室に刀が放り出され、羅刹とその妻の生首が転がっている。
で、トール、
ねえこの奥さん。
トールがゾッとなって、
あの掃除バーに似てない。
で、アリサが、
似てないわ、気のせいよトール。
私は即座に否定した。
で、夏美、
そうだよね、似てないよ全然。
夏美も無理にうなずいた。実はそれほどそっくりだったのだ。
掃除バーって誰、
あれか、京都に着いた途端にいきなり何か言って去ってったおばあさんか、竹ぼうきので。なんで新幹線の京都駅に竹坊主のばあさんがいるんだろうっていう話をしてたけど。で、次、二つ目は10年前の羅城事件。床の間に羅城和尚の生首と指一本、そして放り出された刀と大そろばんがあらゆる角度から取られている。最後は去年の岸明事件で群生する彼岸花の中に男の首なし死体が転がっている。失われたその指と首の写真は見当たらない。三つとも明らかに警察の現場写真で、それぞれの司法解剖検察書コピーまでが並べて貼り出されている。
私たちは声も出ない。
トール、
一体誰が何のために。
隅の書棚には別のものがあった。
アリサ、
夏美、照らしてみて。
それは古びたスクラップブックだった。開いてみると、首なし死体、長野山中で発見のあの新聞記事。
次のページからは捜査の進行状況に合わせて一連の追跡記事が几帳面にスクラップされている。で、夏美、ねえ、こっちにもあるよ。隣の小机の引き出しから夏美が別の古いノートを見つけた。大学ノートをアルバム代わりに使っている。大判の写真を1ページに1枚ずつ貼ってあったらしいが、それが全部剥がしてある。夏美がめくるのを数えるとそれが12ページも続く。13ページ目にやっと写真が残っていた。で、アリサ、
あ、
なんということだろう。それは私のスナップだった。キャンパスで学友たちと談笑している私だ。で、アリサ、
私がなぜ。
誰かが私を盗撮した。そしてそれをこのノートに貼ってここへ残した。で、夏美、
あ、次もある。
夏美がそれをめくった。で、通る、
え、
左右のページに2枚の写真が貼られている。左には左手で犬を引いて散歩している通る。右にはデパートでいっぱいのおもちゃを買い込んでいる夏美の写真だった。で、アリサ、
何よこれ、あいつの女性遍歴アルバムじゃないの。
で、夏美、
ね、まだ先があるよ。
夏美がそれをめくった。もう一枚の写真があった。テニスをしている見知らぬ若い女の写真へ赤で大きなバッテンがつけられている。その下に小さく新聞記事の切り抜き。車にはねられ女子学生即死の見出しに、その記事には死亡した青沼志乃さん20歳とある。新しいグラフィック見たな。青沼志乃のグラフィック初めて見た。てか青沼志乃っていう名前も今回初めて聞いたしな。で、トール、
あ、青沼。
トールが叫んだ。で、アリサ、
あ、青沼志乃が死んでたなんて。
夏美、
でもね、僕見たよ。この人のお化けを僕何遍も見てるよ。
で、アリサ、バカなことを言わないで夏美。私は急いでその言葉を封じた。この女なら私も何度か見かけた気がする。そのことに恐怖を感じたからだ。お化けって言うなっていう。私は急いで話題を変えた。
トール、それいつの新聞なの。
トール、
ああ。
トールが顔色を変えた。
去年の11月29日、これ彼が殺された前の日だよ。
で、アリサ、
まあ。
トール、
完璧なアリバイってこれだったんだ。
夏美、
でもねえ、アリサ、どういうこと。
夏美が泣き声で叫んだ。
結城刑事は僕たちに嘘をついたの？それともこの記事の方が嘘なの？
アリサ、見せて。私は夏美の手からノートを取った。その時、不意に空気が重くなった。冷たい風が吹き上げた。隅の暗がりがぼんやり明るくなって、音もなく黒い影がせり上がってきた。それは、ラジオ王将だった。
で、出た！ギャー！
私たちはそこを飛び出した。で、走りまくってますね。猛ダッシュですよ。どこをどう走ったか、這うようにして私たちは部屋の布団に転がり込んだ。
また部屋戻ってきちゃった、これ。布団に転がり込んだってお前いいのかよ。
まだ心臓がドキドキしている。乱れた息が収まらない。気がつけば、トールも夏美も両手に靴を握りしめたままだ。私は靴とアルバムノートを持ってきていた。思考がまとまらず、頭の中は真っ白だ。どう解釈すればいい。10年も昔に首を切り落とされて死んだ男が、いきなり目の前へ現れるなんて。どうすればいい。どうすればいい。こんな時はそうだ。私は叫んだ。
アリサ。
寝ましょう。寝る？
場違いな言葉にトールも夏美もびっくりしている。
お前寝るのかよ、お前。
で、アリサ。
そうよ。みんなでとにかく固まって。っていう場合じゃねえよ。来てんじゃねえのか、これ。
布団の中でじっと朝を待つの。今私たちにできることはそれくらいしかないんだから。
で、トール。
そうだね。お化け相手じゃいくらなんでも戦いようはないし。
私はそのトールの嫌いな単語を否定はしなかった。お化けね。 霊なんてものは存在しない、その考えに変わりはなかったが、私たちは一時にいろんなものを見すぎている。っていうか、お化け信じねえんだったらあれ本物だぞ。で、アリサ、整理しましょう。私たちは今二つの問題に直面してるわ。内なる問題と外なる問題。それらを一つずつ片付けていかなければならない。ねえ、どっちからにする？じゃねえよ。で、おっせえぞ、こいつ。それはないわ。はい。避難所。834番。なんだってと。で、835。選択肢そのまんま来た。ちょっと感動したと。初めてじゃないの。ドストレートで 100% 来たっていうのは。うん。で、836番。やっぱり結局自分で開けるんだよなって書いてあって。結局ね、なんだかんだ言ってよ。なんか、おばさんが、まあ、どうぞどうぞ、これ、なんとかですからって、いえ、つって、どうぞどうぞ、私の方が、つってやってるような感じだよね。で、837、掃除バーって誰って、自分もよくわかんねえ。掃除バーって誰だ。で、838、このグラフィックは最初で最後の出番かもね、と。うん。かもしんない。最初で最後の出番かもね、あれはね。うん。もしかしたらもう一回ぐらい出てくるかもしんないけど。青沼しのの話が出てくるのかな。で、839。そんな危険な部屋によく戻るな、と。もうせっかくだから村正もんちゃえばいいんじゃないの、村正。居合できるって言うからさ。妖刀村正、アリサに持ってもらってさ。まさかびっくりしたよ。だって、必死こいて逃げてきたところがさ、また布団のある部屋に戻ってきてさ、固まってさ、寝ましょうだよ、だって。キャーって言って、ラジオ和尚らしき人が、まあ出てきたわけですよ。まあラジオ和尚追いかけてきてんのかどうかわからないけどさ。で、脱出するためにさ、靴まで持ってさ、服もちゃんと浴衣から着替えたわけでしょ？まあ外12月だからね。それでさ、また布団戻ってきて寝ましょうっつってんだもん、こいつ。しかもここ、たたりがあって、実際にラジオ死んだとこだぜ、ここ。って言われてるとこだよ。本当かどうか知らないけど。そこ戻ってきてまた寝ましょうっつってんだもん。アリサもびっくりだよね。840、居合ってのは村正フラグなのかって書いてあるんだけど。どうなんだろう、村正フラグなのかな。村正フラグかもしんないね。私これでも居合をやるのよって言って、村正でズバーってね。で、捕まるっていう。はい。で、続き。内なる問題と外なる問題を、どっちから片付けるっていう話ですね。で、続き。で、通る。アリサ、じっと寝て待つんじゃなかったの？夏美は亀のように頭から布団をかぶっている。で、夏美、僕も仲間同士で疑い合うのは嫌だ。で、アリサ、私だって同じよ、夏美。だからこそはっきりさせなくちゃいけないの。さっきのラジオはどうすんだ。万一の時に備えて私は靴を履いた。二人とも履いておいた方がいいわ。いつでも逃げ出せるようにね。さっきの段階で逃げ出しちゃよかったんだけど。で、二人、わかった。私に習ってトールも靴を履いた。夏美は布団の中でもぞもぞと吐いている。こんな時なのに、それがおかしい。で、通る。ねえ、アリサ、とにかく、時が時なんだし、アリサの推理が正しくても間違っていても、X 氏が誰かって問題は後回しにしようよ。まあ、正しいんじゃないこれ。靴を履き終わった通るが言った。内なることは休戦ってことにして、私たちの外で何が起こってるか、そこから考えていこうよ。まだまあ通るのが冷静だわな。で、夏美、賛成、僕もそれがいいと思う。夏美と通るは共闘を組んだ。で、アリサ、犯人がもし私たち三人の中にいても。ぶり返そうとしてるので通る。だとしてもだよ。だから休戦協定を結ぼうって言ったんだ。通るは苛立っている。それにアリサ、あんたちょっとおかしいよ。X 氏ってのは私たち3人を偶然に見せかけてただ出会うように仕組んだだけなんだろ。つまり X 氏は彼を殺した犯人とは別なんだろ。ちょっとおかしいよっていうのは今頃気づいたか。で、アリサ、そうよトール。私はトールへ向き直った。
X 氏はその犯人をあぶり出したくて私たち3人を出会わせた。私たちはその作戦にまんまと乗せられて、こうして犯人探しを始めているってわけ。
で、トール。おかしいよ、アリサ。
トールはなおも突っかかってくる。
あんたのその考えだと、私たち3人の中に彼を殺した犯人と、X 氏の2人がいることになるんだよ。
で、アリサ。
ええ、トール。私はそう言ってるのよ。
で、夏美。変だよ。
夏美も叫んだ。
アリサはその中へ入ってるの？アリサは X しか犯人なの？
で、アリサ。
夏美、私はそのどちらでもないわ。
で、夏美。じゃあ僕のトールのどっちかが X 氏で、どっちかが犯人ってことになるの？僕だってそのどっちでもないよ。
で、トール。
私だってさ。
トールは畳を叩いた。
私だってそのどっちでもない。その論法で私から言うと、アリサか夏美のどっちかが犯人で、どっちかが X 氏だってことになるんだよ。
で、夏美、僕だってだよ。
夏美がまた声を張り上げた。
僕から言えばアリサとトールが犯人か X 氏だってことになっちゃうんだよ。
ねえ、やめようよ。もうこんなことはやめようよ。もっともっとみんなでみんなを信じ合おうよ。信じ合おうよ。
もう大泣き。
夏美は泣いていた。子供のように泣いて怒っていた。
ひどいよ、アリサ。こんなこと、あんまりひどすぎるよ。
で、トール。
夏美の言う通りだよ、アリサ。
トールは布団へ座り直した。
第一、あんた、なんでそんなに結城刑事の言葉ばっか信じるのさ。
ああ、私たちの関係がどんどん壊れていく。あまりの恐怖の連続とその疲れから、私たちはみんな気が立っているのだ。
まあ、アリサのせいだと思うんだけど。
で、トール。
アリサ、まだわかんないの？結城さんはあんたに嘘をついたんだよ。
一年も前に死んでる青沼志乃を、さも生きているように見せかけたんだよ。
で、アリサがなぜか知んないけど泣いてる。
トール。
本当は一年も前に死んでるのに今捕まえただとか、彼女の持ってた証拠から犯人がわかっただとかって、前提が嘘なんだから彼の言ってること全部嘘だって、なんで考えないのさ。
で、アリサ。
ねえ、トール、こうは考えられないの？
私は冷静を失わないつもりだ。
結城さんが嘘をついたとして、なぜそんな嘘をつく必要があったか。
で、トール、
え？
アリサ、
警察は私たちに揺さぶりをかけているんだと思うの。
結城さんたちは私たち三人の誰かが犯人だという何がしかの証拠をつかんだ。
で、トール。
だから、それが嘘だって。
で、アリサ。
まあ聞いて。それで私たちを内定していたら、その三人が突然同時に同じ新幹線で京都へ向かうことを知った。これは何かある。
警察は慌てたはずよ。
だから慌てて私たちを尾行して動き出した。
トール。
つまり、私たちが結城さんと出会ったのは
アリサ。
つまり、私たちが結城さんと出会ったのは偶然じゃないわ。捜査本部のターゲットは最初から私たち3人に絞られていたのよ。
トール。
オーケー。だとしたらだ。
トールも本気でぶつかってくる。
アリサ、あの推しの様は何？あれはあの、その捜査とどうつながるの？
アリサ。
私たちの中にいる犯人に揺さぶりをかけるための嘘話だとしたら。
トール。
アリサ。
呆れたようにトールは大きなため息をついた。
私たちははっきりとみんなで推しの様を見てるんだよ。あんた、私たちが見たあれを一体どう説明つけるつもりなのさ。
で、アリサ。
トール、お化けなんてこの世にはいないわ。あれはきっと婦人警官の変装なのよ。
トール。
呆れたね。警察が何のためにそこまでするのさ。
アリサ、
それは彼を殺すとき犯人がその格好をしていたからよ。
私は初めて二人が知らない事実を口にした。
二人びっくりマーク。トールはパクンと口を開けた。
アリサ、それどういうこと？
夏美はぴょこんと布団から首を出した。
は、犯人がおしの様の格好してたって、なぜ？
で、アリサ。
もうアリサ犯人じゃねえの。
二人とも聞いて。去年の今日、11月30日の夜、11時4分、犯人はおしの様の格好をして、岸明の首と指一本をはねたの。 それを私はこの目で見たのよ。
二人は完全に血の気が引いている。
だから警察は私たちにおしの様の格好をさせた女を歩かせてみせれば、私たちの中の犯人を動揺させることができると考えたわけ
で、夏美、ヘック。夏美は変なしゃっくりをした。大泣きです。で、アリサ、
わかるでしょ、犯人にとってみれば自分が犯行時に化けたおしの様の本物のお化けがやってきたと思うわけだから。
夏美、
でもどうして。
夏美はとうとう起き上がった。
どうしてアリサはそんなことを知ってるの？アリサが見たのはただの夢だったんでしょ？
で、今度トール大笑い、腹抱えてる。
あ、そうだよアリサ。
トールも笑った。
警察がまたそんなアリサの夢をなんで知ってるのさ。ナンセンスだよ。君の推理は穴だらけだよ。
ズバリ言ってやった。で、アリサ、
トール、夏美も聞いて、あれは夢ではなかったの。
えぇ？今まで誰にも話さなかった私の秘密を私は初めて告白した。
アリサ、岸明が殺された時、私はその場にいて事件のすべてを見ていたのよ。
なんだって？ゴーッと家なり振動がして、またろうそくの火が一斉に揺れた。で、トール、
アリサ、あんた今なんて言ったの？
アリサ、
私はその殺人現場にいたって言ったのよ。去年の11月30日。あの日は京都で友達の結婚式があって、私はこっちへ来ていたの。
トールと夏美はあんぐり口を開けた。
アリサ、式場がちょっと遠かったから、今日と同じホテルを取ってレンタカーを借りたわ。式が終わって車で帰る途中、偶然彼の車を見かけたの。
話はスラスラと口をついて出た。
彼は助手席へ舞妓さんを乗せてた。彼岸花模様の振袖の舞妓さん。その時はそう思っただけだったけど、今思えばそれがおしの様姿だったのね。
トール、
それで後をつけたの？
アリサ、
ええ、彼がどこへ行く気なのか見届けたくなって。
それで？
彼の車はくねくねと参道を入っていった。尾行を気づかれないように私はライトを消したわ。
ブラインド走行。
で、トール、
じゃあ、トールがあえいだ。
じゃあアリサはその時ここに来てたんだね。なのに私らにはこの帰国時は初めてのようなふりをしていたんだね。
で、アリサ、
違うわ。その時は全然違う道だったの。私はただ彼の車をつけただけだから、どこをどう通ったのかはわからなかった。多分この山の裏側から入ったんだと思う。
トールも夏美も息を止めるようにして聞いている。
アリサ、40分ばかり参道を走ると普通なら見逃してしまいそうな脇道があった。彼の車はそれを入っていったわ。私ももちろん後を追った。すると大きなトンネルへ出たの。
トール、
トンネル？
アリサ、
ええ、かなり古い大きなトンネルだった。彼の車はそれを入っていったわ。ゆるい上り勾配の長い長いトンネル。彼の車をつけてトンネルを出たら、そこでは一面に彼岸花が咲いてた。
で、二人、
彼岸花。
で、アリサ、
私は彼の車を見失ったわ。だからすぐに車を降りた。その時すごい雷が鳴って、いきなり雨が降り始めたの。しばらく行くとライトの明かりが見えたわ。
で、トール、
え？ライト？
アリサ、
ええ、照明用のライトだった。彼はそこで撮影をしてたの。日本刀を出してライトをつけてカメラを据えて、雨の中を平気でおしの様姿の女に演技をつけてた。
で、二人、
それで？
アリサ、
その様子が見えにくかったから私は場所を移したわ。二人は一旦死角へ入って、次に見えた時は稲妻の中に彼の首と指一本が飛ぶ瞬間だったの。
夏美がごくりと生唾を飲んだ。トールはやたらと手の汗を拭いている。
それで？
で、アリサ、私はすぐ逃げ出した。逃げながら振り返ってみたら、向こうへ逃げていく舞妓姿の女が見えた。私は後も見ずに車へ飛び乗ったわ。それからのことはよく覚えてないの。気がついたらホテルの前だった。
きっともうあの道へは二度と行けないと思う。
で通る。
じゃあこの帰国時のことは全然知らなかったって言うんだね。
アリサ。
ええ、全然。あの場所がこことつながっていたなんて、シノさんの話を聞くまでは全然。私はただ一面の彼岸花のところまで行ってすぐに逃げ帰ってきただけなんですもの。
で通る。
なぜ警察に届けなかったの？
夏美、あ、夏美じゃない、アリサ。
怖かったから。3日したら長野の首なし殺人事件が報道された。一方では岸明の死は遺族の手でバイク事故として処理された。私は怖くなったの。見た通りに話したら私が疑われるだけだと思った。事件も正確には把握できなかった。京都と長野同時に2カ所で首なし殺人があって長野の方だけが報道されたのだってずっと思い込んでいたの。とにかくどこかに異常な殺人犯がいる。もし私に見られたと知ったら私絶対殺されると思った。このことは生涯誰にも話すまいと誓ったの。
で夏美、
それじゃあ彼を殺したのはお篠様の格好したその女だったんだね。
夏美が念を押した。
アリサ、だと思う。殺す瞬間は見てないけれど、だって他には誰もいなかったんだもの。
トール、待って、誰もいなかったんなら。トールは鋭く突っ込んできた。警察はなぜお篠様のことを知ってるのさ。
アリサ、ああ、それはきっと市内で目撃されてたんだと思う。彼がお篠様姿の舞妓を車に乗せているところ。
話に矛盾はないはずだ。またすごい目立つ格好で言っちゃったのね。で通る。
わかったよ。つまりアリサはそのお篠様が私か夏美のどっちかだって言いたいんだね。
アリサ、通る、間違えないで。私は慌てた。ここが一番大事なところだ。
アリサ、私はそうは言ってないわ。でも警察が容疑者を私たち三人に絞り込んできた以上は、こんなこと私だって信じたくない。だからみんなで正直に話し合って疑問を一つずつ消していきたいのよ。
で通る。嘘だね。通るは睨むように私を見た。あんたは犯人を突き止めたがってるよ。私ら二人を疑ってね。アリサ、結局 X 氏はあんたなの？
アリサ、違うわ通る、それは違うわ。
私はまた悲しくなった。
トール、けどねアリサ、あの藁人形にしたって私らが見つけるように仕向けたのはあんただよ。彼に縛られたのはあの木よとか言っちゃってさ。
アリサ、トール、違うと言ってるでしょ。しっかりと女の友情で結ばれていた私たちがなぜこうなってしまうのだろう。だんだん力が弱くなる。私はとうとう目を伏せてしまった。
でトール、アリサ、じゃあ聞くけどね。
トールはぐいと私を睨んだ。あんたのその長い目撃談が嘘じゃないって保証がどこにあるのさ。
で、アリサ、トール、私にそんな嘘をつく必要はないわ。
トール、あるね。
トールは引かなかった。
逆らうようで悪いけどさ、そのお篠様は結局あんただったんじゃないの？
アリサ、トール。
で、トール、警察がお篠様で攻めてきている以上、あんた私たちにその意味付けをしてみせる必要があるんだ。お篠様が彼の死にどう関わっていたかとかね。今までの3人の話を総合すると、私たちの彼岸明は刃物を使ったり人に変な格好をさせて危のな写真を撮る趣味があった。アブノーマル。だから女にお篠様の姿をさせて刀を持たせて撮影するぐらいのことはやっただろうさ。きっとそこまでは本当なんだよ。彼の首と指一本が飛んだことまでもね。
トールはピタリと私を指さした。
でもアリサ、あんたは舞妓さんになった経験があるって言ったよね。それはもしかして去年の11月30日の夜だったんじゃないの？
で黙っちゃった。でトール、お篠様姿のあんたはその時人の気配を感じた。誰かに見られたんだ。だから慌てて逃げ出した。
まだ黙ってるアリサ。
で通る、あんたはその目撃者の通報でお篠様のことが警察に漏れたと考えた。つまりその目撃者が X 氏だとね。
通るの中では私はもう X 氏ではなく犯人になってる。 で通る。だからあんたは自分が演じたおしの様を別の誰かがやったこととしてすり替える必要があった。X 氏に対してもさもありさも目撃者だったようなふりをして見せるためにね。
まるで見ていたような口ぶりだ。まさか私は恐ろしい考えにとらわれた。
でありさ、トール、もしかしてあなたもあそこにいたの？
で、トール、はぐらかさないでありさ。トールはピシリと戦うように言った。あんたの話には他にもおかしなところがあるよ。いくら稲妻の光と照明のライトがあったからって指一本飛ぶのまで見えたなんてのはおかしいよ。だったらおしの様の顔だってはっきり見えたはずだし、どうやって殺したかも見えてなきゃ変だ。それを指一本までというのは犯人だからこそ知り得た事実なんじゃないの？
でアリサ、トール、本当に見えたんだから仕方がないわ。私は力なく言った。ああ、さっきまでの友情が嘘のようだ。
まあ数時間の友情ですからね。で、トール、おしの様の顔は白塗りで、白塗りっていうのはよほど近くでなきゃどんな顔してるかなんてわからないものなのよ。もう何度も言ったけれど、殺す瞬間は視覚に入って、あ、違うわ。これアリサだった。おしの様の顔は白塗りで、白塗りっていうのはよほど近くでなきゃどんな顔してるかなんてわからないものなのよ。もう何度も言ったけれど、殺す瞬間は視覚に入ってて、私には本当に彼の首と指の飛ぶところまでしか見えなかったの。私は目を伏せた。このことを言うにはトールの目を見られない。言いたくないが言わなければならない。
トール、あなたこそ本当はあれを見ているんじゃないの？
とうとう私は言ってしまった。
あの時のおしの様はあなただった。だからそれを隠すためにみんなで観光コースを決めるとき、わざと知らないふりをして舞妓さんになってみたいなんて言ったんじゃないの？
ああ、なんという悲しい展開だろう。
それに今のあなたの推理は鮮やかすぎて、とても想像で言っているだけとは思えないわ。
すげえこと言ってるアリサ。で、トル、
お褒めに預かって嬉しいけどね、アリサ。その言葉はそっくりお返しするよ。
トールは私を見返した。あくまでも戦う姿勢を崩していない。で、選択肢。A、けれど真実はどうしても知りたい。B、ああ、これで私たちの友情も終わりか。C、私は友情を壊したくない。
これも文章っぽいけど、はい。で、避難所ですよ、み。841、なんでこんなにアリサは KY なのって書いてあるから。アリサが、だから、一番初め新幹線のところまで聞いてると、アリサよりも、夏美の方がキャペペとかキャポポとか言ってるから、まあ、こいつの方が、ね、やばいべっていう感じしてるんだけど、どんどん聞いていくうちに、やべえ、アリサの方がやべえっていうのがよくわかってくるんですよね。で、842、犯行現場に至って、アリサが犯人じゃねっていうね。アリサ犯人だったら、前代未聞のこの主人公が犯人で、まあ、前代未聞でもねえか。主人公犯人で、すいませんっていうね。で、843番、友情をぶち壊したのはお前だけどなと。完全にアリサですけどね。他の二人はさ、もうやめようよって言ってんのにさ、アリサがさ、また言ってるから。で、844、遠くのタクシーをペンライトで照らしただけで、シートベルトが刃物で切られたところまで見えてたじゃんって書いたんですけど。まあね、崖に落ちてるタクシーをペンライトでちょーっと照らしただけで、あ、シートベルトが刃物でスパッと切られてるよ。こいつ脱出してんじゃねっていう話ありましたけど。視力良すぎですからね、こいつら。で、845番、前半に比べて選択肢がちょっとまともになってるなと。さすが本編。さすが本編だね。そうだね、いい感じになってるね。まだね、あの一番初めの頃に比べたらね。じゃあ、どうしよっかな。まあ真実はどうしても知りたいっていうのはそうですよね。で、ああ、これで私たちの友情も終わりかって書いてあるんですけど、 で、私は友情を壊したくないって、お前が言うなって話ですけど、うん、まあ友情って言っときながらね、まあ本当に会ったばかりの人たちですからね、それなのに10年来の友達みたいな付き合いというか、なんか話をしてるけど、話というか雰囲気、うん、関わりをしてるけど、まあ本当は1日も経ってませんからね。友情なんてのはもろくも崩れ去るわな、これはな。友情友情言ってたってな。まあ気持ち悪いぐらい波長の合う人たちだけどね、そうだな。じゃあ、これで私たちの友情も終わりかにしてみます。1周目の時こんな選択肢あったかな、もう覚えてねえわ。で、これにしよう。で、夏美が大泣き、やめて、ねえ、二人とももうやめて。夏美が私たちの間へ割って入った。その目からポロポロと涙が溢れる。せっかくこんなに仲良くなったのに、僕たち大親友だと思ったのに、ねえ、もう疑い合うのはよそうよ。これじゃ本当の憎しみ合いになっちゃうよ。夏美は真剣だった。二人とも思い出して、僕たちはっきりとラジオのお化けを見たんだよ。その方が大変なことなんだよ。喧嘩なんかしてる場合じゃないんだよ。私たちは口をつぐんだ。夏美の言う通りだ。もしこれが誰かの罠だとしたら、私たちはその人物の思うツボにはまっていることになる。で、アリサ、悪かったわ夏美、私たち確かにこんなことをしている場合じゃないわね。私は素直に謝った。で、トール、だから休戦協定だって言ってるんだよ。トールもふっと肩の力を抜いた。だからアリサがいけねえんですけど、トールがね、きちっと休戦協定結ぼうぜって言ってたんだから、いいじゃんそれで。じゃあ、で、トール、私たち夏美の言う通り、確かに死んだ和尚を見たんだから。で、アリサ、分かったわ、私もそれだけは認めざるを得ない。お、お化け信じたぞこいつ。だがその前にどうしてもはっきりさせたいことがある。で、またアリサ、では二人とも最後に一つだけ答えて。彼が殺された去年の11月30日の夜はどこにいたの？私はもう話したわ。二人とも正直に答えて。また聞くのかよ。で、夏美、わかった。こんなこと早く済ませたいから僕から言う。夏美は子供のように涙を拭いた。僕もあの晩京都にいたの。アリサと同じホテルに部屋を取ってた。で、二人、え？なんだって夏美。トールが血相を変えた。私にとってもそれは思いもよらぬ告白だった。夏美、どうして？夏美、もう何度も言ったけど、僕にはまだ彼に未練があった。だから話し合いをしたかったの。彼とは次の日の朝、成城園で会う約束をしてたんだ。夏美は目を上げて私を見た。あの夜の11時4分、僕の部屋へ彼の霊が来て、被告時というところで殺されたって言ったの。でも僕は首を落とされたことまでは知らなかった。またもこの話だ。だが私は何も言わなかった。で、トール、そうか、夏美まで京都にいたのか。トールはひどいショックを受けている。で、アリサ、さ、最後はトールよ。あの夜あなたはどこにいたの？で、トール、言うよアリサ。トールはちょっとうなだれた後顔を上げた。実は私も同じホテルにいたんだ。まあ、よく考えたらね、去年の11月の30日にどこにいたっつってすぐ答えられる方がすごいけどね。で、二人、私と夏美は同時に叫んだ。信じられない答えだった。めまいがして私は倒れそうになった。それでは私たちは三人とも同じホテルに部屋を取っていたことになる。なぜなの、トール。トール、前の日に彼から電話がかかってきたんだよ。面白いところへ連れて行くから、もう一度だけ京都で会わないかって。夜中には訪ねて行くから、いつものホテルを取って待っていろって。で、アリサ、だから彼の言う通りにしたの？トールはもう彼を嫌ってたんじゃなかったの？トール、憎んでたよ。殺したいほどにね。あいつ、それなのに平気で電話をしてきたんだ。私は本気で殺してやろうと思った。だからナイフまで用意して、部屋で待ち構えてたんだ。でもあいつは来なかった。で、アリサ、来てたら本当に殺してたの？で、トール、
わからない。トールは弱々しく首を振った。わからないよ。私あの時はどうかしてた。顔を見たらその場でぐさりとやるつもりだった。そのくせホテルは本名で予約してたんだ。私本当はもう一度ただ抱きしめてもらいたかっただけなのかもしれない。で二人とも点々点。私たちは無言で見合った。それだけで心が通じ合った。通じ合った。で通る。さあどうするのアリサ。やがて通るが口を開いた。これで三人とも京都にいたことが分かった。警察が突き止めたのもきっとこれだったんだよ。ホテルの宿泊カードから私たちにたどり着いたんだ。で、アリサ。ええ、そうね、きっと。で、トール。これじゃ警察じゃなくたって疑うだろうさ。殺された男の三人の彼女が同時に同じホテルに泊まってた。しかもあのホテルは夜中に裏口から抜け出せるからね。それに岸明がお篠様と一緒だったって目撃情報。まるでわざわざ揃えたようだよ。夏美。そうだね、きっと。夏美は何度もうなずいている。警察もきっと慌てたんだよ。その三人がちょうど命日の今日になって揃って動き出したんだから。僕らの中で殺し合いでも始まるって思ったのかもね。X 氏が犯人を殺す。もしくはその逆かだね。けど X 氏は自分以外の二人のどっちが犯人かをまだ決めかねてる。試すようにトールは私を振り返った。アリサ、このゲームをまだ続ける気？で、アリサ。わかったわ。一旦ペンディングにしましょう。私は別角度から考え直すことにした。私たちが考えなきゃならない外的問題は三つあるわ。一つはこのアルバムノート。これが誰のものでなぜこの寺にあるのか。二つは、さっきのあの謎の小部屋。あそこは誰が何の目的で使っていたものなのか。3つは私たちが見たあの人影、あれは一体何だったのか。で、トール。少なくとも3つ目だけははっきりしてるね。トールはきっぱりと言った。悪いけどアリサ、あれは絶対にお化けだったよ。で、アリサ。トール、科学で証明できることだけにしてね。私はそれでも頑張った。なんだこの文章。で、トール。アリサ、もうそろそろいい加減にしてよ。あんたがどう言おうと、私たちはみんなで見たんだから。とうとうトールは怒ってしまった。お篠様だって何度も見てるし、ラジオ和尚のお化けは目の前で出たんだ。あんたみたいに霊現象をとことん否定していくと、夏美が彼の霊から聞いたって話までもが嘘話になる。つまりは夏美を疑うことになっちゃうんだよ。トールは夏美のために怒っていた。で、夏美。僕、誰かが疑われるくらいなら僕が疑われる方がいい。夏美は手放しでビービー泣いた。で、アリサ。最初の問題から片付けましょう。私は情に流されなかった。ここには12枚の写真を剥がした跡があるわ。アルバムノートを開いてみせる。残っている写真が私たち3人とバッテン付きの青沼篠の写真。このアルバムは誰が作ったのか、少なくともこの屋敷の中に彼と私たちのことをよく知ってる人物がいるってことになるわよね。パサリ。ノートの間から何かが落ちた。写真だ。トールがそれを拾い上げた。トール、これは、信じられないツーショットだった。あろうことか、お篠様の掛け軸の前で、岸明が篠の肩を抱いているのだ。それも私たちの時のように組なし写真ではない。二人でカメラへ笑いかけている。それは見たこともない岸明の笑顔だった。これは一体どういうことか。彼はここへ来てたのね。私は当たり前なことしか言えない。篠さんとも親しそう。この感じではかなりの常連みたいよね。見た通りを言っているすげえ文章。頭が現実に追いつかない。でもアリサ、こうなると全ての事情が変わってくるよ。トールも夏美も真っ青になっている。で、アリサ。そうね、私たちがこの寺へ迷い込んだのも偶然じゃなくなるわ。
まあ、タクシー落ちてからだね、ここにたどり着いたんですけど、それも偶然じゃないと。で、あ、続き言ってる。
それじゃあ、あのタクシーが落ちたのも。
で、アリサ、
そうよ、すべてが仕組まれたことだったのよ。運転手が入れ替わったことも、彼岸花の道しるべも。
超計算だけ。で、通る。
つまり私ら誰かにここまでおびき寄せられたってこと？
で、アリサ、
そうよ、それが誰かはもう分かったわよね。
夏美、
わからない。
夏美が焦った。
誰？アリサ、それは誰なの？
アリサ、
おしの様よ。
私は写真を突きつけた。こうなったら本人と対決するしかないわ。行くわよ。
夏美、どこへ？
通る。
バカ、ここの女将に決まってるだろ。シノに会いに行くんだよ。夏美、行くぞ。
夏美、
僕も行く。
選択肢 A、 私たちは呼吸を整えた。 B、 私たちは心を一つにした。 C、 私たちは歩調を揃えた。なんだこの選択肢。
どうなってんだよこの選択肢。意味あんのかこれ。
で、避難所レスヨミ846、実はアリサ一人しかいなくて、他の二人はアリサの別人格なんじゃねって。もうそれだったらね、重傷だね。こいつ相当やべえっていう。で、847、確か一周目も友情は終わりねにしてたよと。
あ、そうか。やっぱり自分選んじゃうの同じなんだな、なんかな。しっかり覚えとかないとな。うん。
で、848、落ちるところまで計算できるのかよとか言ったんですけど、計算らしいですよ。で、しかも、ここに落ちるから、彼岸花をこうやって置いとけば誘導して、帰国時着くね、あいつらっていうのを、すごい計算高いですよ。もう全部見破られてる。もう、予言できるやつじゃないと。うん。未来はもう予知できる人じゃないと、もうできませんね。すべて計算だったらもうね、とてつもないね。うん。そんなやついたらね、完全犯罪いろいろできると思う、多分。なんかわかんないけど。それを利用すれば。で、呼吸を、で、まあ、シノンとこ行こうという時に、まあ、呼吸を整えたか、そうだな、呼吸を整えたか、心を一つにしたか、歩調を揃えたなんですけど、まあどれも似たようなもんですよね。心を一つにしたってことじゃないの？結局言いたいことって。呼吸を整えた私たちはね、さあ行くよって。で、歩調を揃えたっていうのもさあ行くよっていうので、まあ一緒にザッザッザッって感じですよね。で、心を一つにしたっていうのも、まあ結局それをまとめると心を一つにしたってことだと思うんですよね。結局それが言いたいはずなんですよね。そうだな、心を一つにしたにするか、どうするかな、わかんねえな。私たちは心を一つにしたにしてみ、しましょうか。まあわからないんでね。歩調揃えても呼吸整えても一つにしても何でもいいんですけど。これも同じだよ。ある意味その同じだからこそ迷うよ、これ。どれにしたらいいのかがわかんねえよ。心を一つにした。だって、次の文章が、三人揃って北の綿殿から北の鯛の矢へと向かうって書いてありますけど、別にどの文章にしてもやっぱりいいんだもん。うん。別に問題ないもんな、今の選んだやつ。どれにしたって。で、続き。こうなると、ちょっとした女三重師だ。また言ってるよ、女三重師。人間の仕業と分かればもう怖くない。もう死のぶっ倒してくるわ、っていうね。お死の様は死のだったのだ。一年前のあの夜、死のはお死の様に扮して岸明の首をはねた。おそらく動機は女の嫉妬。事件はそれで終わるはずだった。ところがその犯行現場を私に見られた。
シノはその目撃者探しに1年をかけ、ついに私たち3人が事件当夜同じホテルを通っていたことを突き止めた。そして目撃者は3人の中にいると読む。シノは目撃者を始末する必要があった。私たち三人へそれぞれトリックを仕掛け、同じ新幹線で来るように仕向けた。
トール、つまり XC イコール犯人イコールシノだったわけだ。トールが言った。おシノすげえぞ。私たち無駄な憎み合いをやっちゃったね。
で、アリサ、必要な推理だったと考えるべきよ。私は本気でそう思っている。正解は常に試行錯誤の先にありだわ。でも二人には後できちんと謝らなくては。
で、夏美、よかった、僕嬉しい。
涙もろい夏美はポロポロと泣いた。こいつら泣いたり怒ったり。久しぶりに三人の心は一つになった。
来たよ、ここで一つになったよ。でもどれ選んでも一つになりそうだけど。
シノはきっとこの中よ。私たちは北の滞納屋へ入る。畳の回廊に囲まれて、各部屋の襖がずっと続く。この中に厨房やランドリー、事務室やシノの私室があるはずだ。
ランドリー、あ、まあね、ランドリーもあるっつってたよな。うん、
だが、どれが何の部屋かわからない。で、アリサ、順に確かめるしかないわね。私は手当たり次第に見ていくことにする。で、アリサ、いい？開けるわよ。
トール、オーケー。一番手前の襖に手をかけて、私は一気に引き上げた。
あ！
私たちは呆然と立ちすくんだ。そこには意外な光景が広がっていた。中の各部屋の各部屋の間の仕切りの襖はほとんどが倒れ、だだっ広い一つの大広間のようになっている。倒れた襖は埃をかぶり、幾重にも蜘蛛の巣が張られている。天井はその一部が崩れ落ち、そこから月光が差し込んでいる。長い間雨にさらされたその下の畳と床はぐずぐずに朽ち果てて原形をとどめていないほどだ。正面の板戸は外れて外の景色が見通せる。北の滞納屋の各部屋は外側を囲む襖だけを残して、その内側をすっかり荒廃させてガラン堂のあばら屋となっているのだ。そこには何年も人の出入りした形跡はない。
で、アリサ、そんなはずは。
幽霊屋敷、私らしくもない、そんなフレーズがふと頭をよぎる。
で、夏美、シノさんは？ねえ、だったらシノさんはどこなの？
引きつった声で夏美が叫んだ。で、トール、
あるはずだよ。料理したりドライをかけたりしたところが、出なきゃここは言う。
トールはその言葉を飲み込んだ。しかし、では一体シノはどこに。まあ、幽霊屋敷って言おうとしたんでしょうけど。
で、アリサ、わかった、あそこだわ。東大元暮らしよ。
私は見当をつけた。まだ見てない場所が一つだけある。それ以外には考えられない。シノがいるのはあそこなのだ。
選択肢。
ええ、まだ見知らぬ秘密もあるはずだ。
ちょっと待って、あそこだって見当をつけたって言ってんだからさ、
まだ見知らぬ秘密もあるはずだっていう言い方はなんだこれ。で、 B、 もちろんシノの私室もある。 C、 きっとあそこに事務室がある。普通今の流れだったら、きっとあそこに事務室があるの方がまだまともだと思うんだけど、よくわかんねえよ。
そうだな。
そうだね。わからんね。どうなんだか。
見当をつけたって言ってましたから、普通はきっとあそこに事務室がある。
事務室って言い方もあれだけど、こんななんか超ね、和のそんな神殿作りのところで事務室っていう言い方もあれだけど、シノの私室もあるっていうのもあるしな。まだ見知らぬ秘密もあるはずだ。まあシノの私室もあってもいいだろうし、
まあ、あそこに事務室があるっていう言い方も、事務室って言い方もあれだけど、まあ、事務室ね。まあ、あっても。で、あとは見知らぬ秘密もあるはずだと。まあ、見知らぬ秘密も、でも変だな、文章おかしいな。まだ、だってこいつ全然言ってないんだから、秘密あるべよ。って思うしね、そんなにこいつだって回ってねえしな。風呂行っただけだろ、こいつら。じゃあ、まだ見知らぬ秘密もあるはずだ。私たちは元の神殿まで戻った。で、アリサ。私たちの部屋は南側の半分、北側にはまだ見てないスペースがあるはずよ。そこにまだどんな秘密が隠れているかわからない。で、夏美。そうか、忘れてたね。全然スペースいっぱいあると思うんだけど。来てみると、走って4つの小部屋がある。わあ、アリサの言う通りだよ。で、トール。待って、夏美。ここは私に開けさせて。トールが手前の板戸に手をかけた。いいね、開けるよ。そこは物置だった。中には古い家財が埃をかぶっている。こんなシーンも見たことないかも。違ったね。今度は僕が開けるよ。2番目の板戸は夏美が開けた。だがそこも物置だった。ふとその時、私の目の端を白いものがよぎった。思わず私は目で追った。全身の血が凍りついた。また新しいグラフィック。見たことない。それは、おしの様だった。しかもその顔は、私だった。これ、アリサか、これ。青沼しのじゃないのね。で、二人。アリサ、どうしたの？トールと夏美が振り返って、私の異変に気づいた。あ、アリサ、真っ青だよ。で、アリサ。え、ううん、なんでもない。疲れてるのかしら。目の錯覚だったみたい。このセリフを、今日はもう何度言ったことだろう。二人とも、今度は私が開けるわ。あ、それもスルーすんのか、今の。残るは二つ。少なくとも、どっちかに厨房かランドリーがあるはずだ。私は三番目の板戸を開けた。だが、そこも物置だった。古い仏像が山ほど積まれている。物置だらけだよ。で、夏美。なんだか死体物置みたい。夏美がゾッとしたように言う。アリサ。怖いこと言わないで。だが本当に怖いのは、今のおしの様は何だったのかということ。そして小部屋はあと一つしかないということだ。もしもここもただの物置だったら、厨房などはどこにも存在しないことになる。何かの気配が通り過ぎた。で、二人、いや、アリサ！で、アリサ、え？私は二人を振り返った。何を見たのか、トールと夏美の表情が恐怖に引きつっている。あ、アリサ。で、アリサ、え、どうしたの？二人とも。で、二人、今そこをおしの様が。夏美が口をパクパクさせている。それで振り返ったら、そのおしの様はアリサだったんだよ。トールの目玉は飛び出しそうだ。で、アリサ、気のせいよ。私は急いで否定した。二人の話を認めたら、自分が見たものまで認めなければならないことになる。私がもう一人いるなんて。しかもそれが、おしの様の格好をしているなんて。絶対に私が認めてはならないことだ。怖いね。絶対認めねえ。で、アリサ、出なければ誰かのトリックよ。とにかくそんなものはありえないんだから、この話はしばらく忘れましょう。私は強引に押し切った。出た？お得意の寄り切り。いいわね。最後の部屋を開けるわよ。で、トール。オーケー。もう勢いだよ、もう。夏美。僕も。トールも夏美もこれ以上怖くなりたくないので大きくうなずく。私は大きく深呼吸して最後の板戸を引き開けた。ああ！アリサ、空っぽ。そこは空き倉庫で、中には何も置いてなかった。何か貼ってあるわ。だがよく見ると、三方の壁にベタベタと写真らしきものが貼り付けてある。夏美、照らしてみて。夏美、うん、わかった。夏美がペンライトでそれらを照らした。で、トール、うわ！トールが声を上げた。やはりそれは写真だった。
三方の壁に数えきれないほどのおびただしいスナップ写真が貼り出されている。
で、アリサ、これは。
私はその場に立ちすくんだ。
夏美、ね、これ全部アリサだよ。
夏美が泣き声で叫んでいる。そうなのだ、それらはすべて私のスナップ。成人式の私、大学入学、サークルでの私、高校時代のテニスをする私、実験室での私、演劇部での私、生徒会の私、登下校の私、そしてさらに中学時代のセーラー服姿、ブラスバンドをやっていた頃の私、学校新聞の編集と取材活動をする私、中学2年の秋頃から現在に至るまでのいろんな私が丹念に丹念に盗撮されている。
で、二人、一体誰が。
ねえ、アリサ、トールと夏美が同時に叫んだ。
こっちの写真、これはこの帰国時で撮られたものだよ。
で、アリサ、
え？
私はじんわりと新たな恐怖に包まれる。そこにはもっと幼い私がいた。どれもこれもが明らかにこの帰国時で遊び、学び、ポーズを撮っている私の写真だった。驚いたことに私の赤ちゃんの写真まであった。
アリサ、どうして？どうして私がここにいるの？
で、トール、アリサ、それはこっちが聞きたいよ。トールはまじまじと私を見た。ねえ、アリサ、あんた本当に知らないの？
アリサ、え、トール、どういうこと？
トール、だってこれ赤ちゃんの頃だけならともかく、どう見たってあんたが物心ついてからだよ。本当あんた、ここへは前から来ていたのに、知らないふりをしてるんじゃないの？
ああ、デジャブ。あれは実体験だったのだろうか。
デジャブって2回言ってるよ。で、アリサ。
トール、それはどういうつもりで言ってるの？
私は息苦しくなった。
こんな写真があったっていうだけで、トールは私の話を聞こうともせずに、頭から私を全否定しようというの？
まあこれ見ちゃったらね。で、トール、
アリサ、だったら私らに分かるようにこの写真の説明をしてよ。
で、アリサ、
だって覚えのないことは言えないわ。
で、トール、あんたそれはちょっと傲慢だよ。こんな写真を見たら誰だって私のように思うはずだよ。それをそんな風に言うなんて。アリサ、この写真で見る限り、あんたはこの寺で生まれ育った、もしくはしょっちゅうここへ来ていたんだ。つまりあんたはこの帰国時のことも、しのさんのことも前からよく知っていた。なのにまるで知らないふりをしていた。
トールの言葉には迫力があった。
ということはあんたは大嘘をついて私ら二人を騙してたってことなんだよ、アリサ。ということは。
トールは私を見つめて恐ろしいセリフを口にした。
やっぱりあんた、騎士アキラともよくここへ来てたんじゃないの？1年前におしの様の格好をして彼を殺したのはやっぱりあんただったんじゃないの？
で、アリサ大泣き。
トール、私は悲しくなった。
おお選択肢 A、 そうよ、きっと私が犯人なのよ。 B、 確かに私は怪しいわよね。 C、 そんなに私が信じられないの？もうこれなんか捕まる前の犯人が言う言葉みたいな。
おお。で、避難所ですよ。み849番。全く話が見えないなと。これ大詰めですよ。これ大詰めも大詰めですからね、もういろんなところから話が出てきたやつをまた回収しないで全部無視して突っ込んでるから、もう訳がわかんねえ話が。これが彼岸花なんですよ。一周目の時だってね、すげえすごかったからね。本当に一周目聞いてほしいよ、聞いたことない人。びっくらこくぜこれ。で、850番、自白来たこれと。そうよ、きっと私が犯人なのよと。きっと私がとか言ってるしね。で、確かに私は怪しいわよねと。負けたね。だし、そんなに私が信じられないのと。信じられねえよ絶対、普通に考えて。はい。どうしよっかな、どうしよっかな。何を選んだ方がいいかな。そうよ、
きっと私が犯人なのようにしようかな。うん、そうよ、わきっと私が犯人なのように。もうブチ切れちゃうもう。アリサブチ切れろ、もうブチ切れて、もうアリサのいつものこの押し切りでね、どうにかこれを打開してみせろっていうのをちょっと気になるから、ちょっともうそうよ、きっと私が犯人なのようにしてみるわ。アリサ言い切ったよ。これ面白そうだな。で行きましょう。アリサ、そうよ、きっと私が犯人なのよ。思わずヒステリックに叫んできた。もうどうなったっていい。この二人に疑われるくらいなら私は犯人にされたっていい。てか疑われて犯人にされてんだぞこれ。捨て鉢にそう思い込む一方で、私は本気で自分を疑う私に気づいた。中学時代以降の盗撮写真は別として、この帰国時を背景にした子供時代の私の写真はどうだろう。ここには私の知らない私がいる。私は急いで自問自答する。私は本当にこの寺へ来ているのだろうか。で、頭の声、クク、来ているさ、だから写真があるのだろう。で、元に戻って、でもそれを覚えていないのはなぜ。で、また頭の声、自分で自分の記憶を消したからさ。で、元に戻って、そんなことはしてないわ、私には絶対覚えのないことよ。で、頭の声、だから記憶を消したのさ、本当は自分でも気づいているはずだ。で、また自分に戻って、知らない、私は何も知らない。で、頭の声、お前は記憶を消したんだよアリサ、この帰国時に関する記憶、そして岸明殺しに関する記憶のすべてをね。で、元に戻って、ああ私は殺してない。で、また頭の声、ふふ、そうやっていつまでも白を切っていればいいさ。心の中の声は他人のように冷たい言葉を残して去った。自問自答だよ完全に。お前の中でしか話してねえよ。で、アリサ、ああ私もうダメ、そう言ったら涙がどっと溢れた。で、なぜトールそこ行くんだよ。
ごめんアリサ、私言い過ぎだよ。これにはきっと何かからくりがあるんだ。まったく、あんたを疑うなんてね、
あいつ自白したぞ。だけど、トールは私に頭を下げた。
頭下げちゃったよ。で、アリサ、うん、いいのよトール、私だってトールのこんな写真を見つけたらきっと同じことを思うもの。
アリサだった、これ逆にアリサだったら絶対もうトールが何言おうと潰してただろうけどねこれね。
で、夏美、ねえ、もしかしてこれ合成写真ってことない。
夏美の言葉で私たちは写真を調べ直した。
どう考えてもお前合成写真だとしてもおかしいと思えよ。
で、トール、うん、見たところそれらしき形跡はなしだな。
で、夏美、ねえアリサ。
夏美がためらいがちに向き直った。
怒らないで聞いてよ、本当は昔ここへ来ているのに何かの理由で記憶を消してしまってるようなことはないの。
で、アリサ、
え、記憶を消してる。
私はうろたえた。
で、頭の声が、
ふんふん、あるさ。
頭の中で声が言った。
で、アリサ、だ、誰。
で、また頭の声、
お前は自分で記憶を消した、クククお前が父アキラを殺しているからだよ。
で、アリサ大泣き、
やめて。
思わず私は耳を覆って叫んだ。
で、二人、えアリサどうしたの。
二人が驚いてみた。もうアリサ壊れちゃったよ。で、アリサ、
ううん、なんでもないの。
で、トール、
なんでもなくないよアリサ、あんた真っ青だよ。
で、アリサ、
ねえ
私は二人にすがりたい気持ちだ。
ドッペルゲンガーって頭の中で喋ったりすることもあるの。
あ、アリサすげえこと言っ、お化け信じねえっつってんだからさ。
で、トール、
え、どういうこと、アリサ頭の中で誰かの声が聞こえるの。
で、アリサ、
ええ、時
々。私はそのことを初めて告げた。
特に今日はひどいみたいなので
、二人、
なあやっぱり。
トールと夏美は顔を見合わせた。で、トール、
実は夏美と話したんだけど、私らにも時々聞こえるんだよ。
で、アリサ、
え。
夏美、
アリサ、これは僕の想像で、アリサは気に入らないだろうけど、きっとこの帰国時の強い霊気を利用して、誰かが想念を飛ばしてるんだと思うの。それが頭の中で声になって聞こえてるんだと思うんだよ。
アリサ、
誰が？
トール、わからないけどね。私らの他には、あのシノしかいないよ。
シノ、しかし、声が今言ったことは、
新しい恐怖が私を襲った。その顔色を夏美が読んだ。
夏美、アリサ、何をそんなに気にしてるの？
アリサ、
え？
トール、あ、わかった。その声があんたに言ったことだね。トールがすぐに見破った。
声はあんたに何て言ったの？
アリサ、
彼を殺したのは私だって。その記憶を私は自分で消したんだって。
ああ、激しい頭痛とともに私の頭にあの夜のイメージが浮かぶ。
ああ、どうしたのアリサ？思い出したの、私、はっきりと思い出したの。
私はガタガタ震えていた。
やっぱり彼を殺したのはおしの様だったの。
落ち着いてアリサ、落ち着いて。それはもう分かってたことなんでしょ？
でもそのおしの様が、
私は叫んだ。
私、そのおしの様は私だったのよ。
アリサ、ダメ、しっかりして。アリサ、
違う、思い出したのよ。彼を殺したのはおしの様の私だったの。
アリサ、アリサ、
声が言った通りだわ。だって私はこの目で見たんだもの。
で、トールが、
バカ。
トールが私を引っ叩いた。
バカなこと言わないで、アリサ。あんたは犯人なんかじゃない。誰かに操られているだけなんだよ。
自白してんだけどな。で、アリサ。
だって、
私は泣きじゃくった。
だって、トール、私は見たのよ。おしの様姿の私が彼を切るところを、この目ではっきりと見てるのよ。私はこの記憶を消していただけだったのよ。
で、トール、バカ、まだわかんないの、アリサ。トールも泣いて怒っている。
アリサ、よく聞いて。あんたが彼の首をはねるところを、なんであんたが見ることができるのさ。
トールの言う通りだ。私は訳がわからなくなった。
トール、本当にしっかりしてね、アリサ。こういうのいつもはあんたの役割なんだから。
いつもはつったってまだ、一日しかまだ会ってねえじゃん、こいつら。確かにトールの言う通りだ。
きっと夏美の言うように、誰かの飛ばした想念で、アリサも私らも知らない間に操作されて、幻覚を見せられてたんだよ、アリサ。あんたは犯人なんかじゃない。ただ暗示をかけられただけなんだよ。 夏美、そうだよ、アリサ。きっと犯人はシノさんなんだよ。
夏美も私を気遣ってくれる。
トール、よし、行こう、アリサ。私は猛烈に腹が立ってきた。もうこうなったら何が何でもシノを探し出して、すべてを白状させなきゃ気が済まないよ。
あたしは猛烈とか言ってるし。猛烈ってあんまり聞かないね、もうね。で、
アリサ、わかったわ、行きましょう。
私もやっと、なんとか気を取り直すことができた。みんな揃って畳廊下へ出る。また出んのかよ。で、どこ行くんだ今度は。だってもう全部調べたんだろ、こいつら。で、アリサ、
あ、気をつけて。
突然激しい揺れが来た。今度のはひどい。立っていられないほどだ。その時、後ろへ邪悪な気配が。
危ない！
私は二人を突き飛ばした。スレスレに刀が振り下ろされた。
お。
それは、おしの様だった。今度のおしの様は、いつも出た舞妓さんですね。でも、目ん玉が真っ黒け、仮面被ってるみたいになってる。うん。で、白塗り仮面の下でおしの様は笑った。
で、アリサ、しのさんね、そんなもので顔を隠したってもう分かってるのよ。
で、しのなのかな、まあ、舞妓さんが、
くアリサ、私の正体を勘違いしてるね。
声はまた頭の中へ語りかけてきた。で、アリサ、
騙されないわよ、しのさん。その変な力で私たちを操ってるのね。
で、舞妓さん、
くバカめ、違うと言ってるだろう。アリサ、私はお前だよ。
言うなり、おしの様は身を翻した。で、アリサ、
待て。
猛然と私は追った。で、トール、
あ、アリサ、言っちゃダメ。
で、夏美、
罠だよ、敵は刀を持ってるんだよ。
二人が叫んだが、私はもう止まらなかった。
で、アリサ、絶対に仮面をひむいてやる。
おしの様は角を曲がった。相手日本刀持ってんだろ。私もすぐさま走り込む。
あ、
おしの様の姿はもう消えている。トールと夏美が走ってきた。
二人、消えたの？
アリサ、違うわ。あの角を曲がったか、外へ出たか、それとも私たちの部屋に入ったかよ。
その時、部屋の中から悲鳴が聞こえた。
トール、
あれは。
で、アリサ、
シノさん、部屋だわ。
私たちは部屋へ走り込んだ。屏風の前にシノが血に染まって倒れていた。
アリサ、シノさん。
抱き起こすと、シノはかすかに目を開けた。
シノ、皆さん、ご無事でよかった。
そのまま、スーッと意識を失う。で、
アリサ、シノさん、シノさん、誰にやられたんですか？
シノ、
ラカイ。
目を閉じたまま、シノはやっと答えた。
ラカイ？
私たちの初めて聞く名前だ。
アリサ、シノさん、ラカイというのは誰なんですか？
シノはぼんやりと目を開けた。
あ、アリサさん。
アリサ、
はい、シノさん、私はここにいます。ここでちゃんと聞いてます。
で、シノ。
に。
シノはもう声が出ない。
に、に。
それでも必死で私たちへ、シノは最後の力を振り絞るようにして、
に、逃げて。
シノは私にしがみつくと、口だけ動かして、
ラカイが、来ます。早く、西の門から。
咳込んで、その口から血を吐いた。で、アリサ、
シノさん。
で、シノ、
地蔵に。
シノの手がパタリと落ちた。それが最後の言葉だった。で、アリサ、
シノさん。
ああ、シノは最後まで私たちを逃がそうとしていた。私たちはそんな人を疑っていたのだ。私たちは呆然と立ち尽くした。で、二人、
アリサ、早く行こうよ。
トールが手を引っ張った。
それがシノさんの望みだよ。西の門から逃げろって。
そうだよ。ラカイって人が来るからって。夏美もせかす。
だからアリサ、早く。
で、アリサ、
でも私たち何も知らずにこんないい人を疑って。
全然空気読めねえ。で、トール、
アリサ、そんな話は後でいいから。
屏風が音もなくふわりと倒れた。で、一旦止めよう、ここで。
おー、すげえ展開だぜ。
もう全然読めねえよ。で、避難所851番。病院が必要だなって。病院は、そうですよ。救急車はここにと、ね、来ますかちゃんとっていう。で、一向にね、ヘリ3機、送り込んでるっていう、警察のね、ヘリも来ませんしね、ここだってもう分かってんのに。で、852番、いい感じにぶっ壊れてるな、って書いてあるんですけど。まあね。どのルート行っても多分ぶっ壊れるんでしょうけど、楽しいです。で、853番。結局は、双子落ちとかない、双子落ちとかなのかなって書いてあるんですけど、わかりません。チラッと出てきたりしてるのが、双子ってこと？でも、双子でどうしたかったんだよ、これ。最後の落ちはどうすんの？その双子だとしても。どこに持ってくんだ、これ。トールと夏美は何なのじゃあ。わかんねえよ。で、854。トールはいいやつだな。アリサにあんないろいろ言われてたのに、それでもアリサをかばって、って書いてあって。いいやつだね。てか、トールが比較的まともなところバーンって言うんですよね。で、夏美はなんか感情的にガンガンガンガン動いて、アリサは空気読めないでガンガン突っ走るから。で、続き行きましょう。だって、この最後の最後の方にラカイっていう新しい人物出てきましたからね。で、行きましょう。屏風が音もなくふわりと倒れた。すると、奥の畳にぽっかり穴が開いている。そこから何かがせり上がってくる。おしの様だった。また仮面かぶってるやつだよ。で、二人、
うわぁ！出た！早く！アリサ！
私たちは手を取り合うようにして逃げ出した。庭を突き抜け、西の中門を突っ切って雑木林を突っ走る。
走って、走ってみんな。
私たちは全力で走った。霧が出始めている。どこをどう走ったかわからない。あ、こいつ逃げ出したんだ。自分一周目の時は逃げ出さずにもうその場で終わっちゃいましたけどね。かなりの距離を走ったはずだ。誰も追ってくるものはないようだ。
もう大丈夫。
私たちはやっと息をついた。その時、雷の光で辺りの様子が見えた。
あ、
そこは一面の彼岸花だった。で、アリサが、
縁の松原。
そうだ、ここは一年前のあの場所だ。私はここで岸明の殺されるところを目撃したのだ。
そうよ、私ここで彼の殺されるところを。
トール、アリサ、ダメ、そこで止めて。トールが叫んだ。だが私の思考は止まらなかった。
アリサ、だって見たのよ、おしの様が彼を切ったので
、また頭の声。
くそうさ、その通りだよアリサ。
頭の中であの声が笑った。
さあいい子だアリサ、その先を大きな声で言うのだ。お前はおしの様の顔を見たのだろう。
で、アリサ、
そうよ、見たわよ。
私は叫んだ。で、トール、
アリサ、そんな声に答えちゃダメ。
で、夏美、
アリサ、心を閉じて僕たちの声だけを聞いて。
で、頭の声、
さあアリサ、それは誰だったのか、それを二人に言ってやるのだ。
で、アリサ、
私よ。
で、二人、
あ、アリサ、ダメ。
私は雷に負けない大声で叫んだ。
私が彼を殺したのよ。
で、頭の声、
そうだアリサ、いい子だ、くく、よく言った。
で、トール、
アリサ、アリサ、その声を聞かないで。
で、頭の声、
くく、
アリサ、では教えてやるのだ、なんでどうしたかをね。で、アリサ、
え、
見ると彼岸花の中にいつの間にやら刀が突き立てられている。
この刀は。
で、頭の声、
くく、そうだ、見覚えがあるだろう、その刀だよ。お前はその刀で何をしたのだ。
で、夏美じゃない、アリサ、
私この刀で。
吸い寄せられるように私はその刀を掴んだ。で、トール、
ああアリサ、やめて。
で、夏美、
アリサ、そんなもの捨てちゃって。
トールと夏美が叫んだが、私はその刀を二人へ向けた。いやいやってるからな。で、頭の声、
そうだ、その刀だ、その刀でお前はどうした。
で、アリサ、
この刀よ、この刀で私は父アキラの首を。
で、夏美、
違うアリサ、操られているんだよ。
で、トール、
言っちゃダメだアリサ。
で、アリサ、
切ったわ、私はこの刀で岸明の首をはねたのよ。
で、頭の声、
そうだ、よく言ったアリサ。
で、トール、
違う、嘘だアリサ、騙されないで。
で、アリサ、
だって私覚えてるんだもの。
私は泣きながら絶叫した。
この手に感触が残ってるんだもの。
で、トール、
バカアリサ、あんたは見ただけだって言ったじゃないか。
で、夏美、
そうだよアリサ、アリサは操られているだけなんだよ。
で、アリサ、
え、
そうだ、確かに二人の言う通りだ、戻ってきた。今度私は見ただけなのだ、それを感触などと私は何を言ってるのだろう。で、トール、
そんな刀は捨てるんだよアリサ。
トールが叫んだ。で、夏美、
捨ててよアリサ、早くいつものアリサに戻ってよ。
夏美は泣いている。もう大泣きですよ、大雨だし。で、頭の声、
うるさい小娘どもめ、アリサ、そいつらを早く始末してやれ。
で、アリサ、
トール、夏美、もう黙りなさい。
私は刀を振りかぶった。お前どっちなんだ。で、トール、
ああやってみろよ。
トールがずいと前へ出た。で、アリサ、
え、
夏美、
そうだよアリサ、それなら僕も切ってみなよ。
夏美も泣きながら前へ出て、
そんな頭の中の声に操られるようなアリサなら僕はいつでも切られてやるよ。
で、アリサ、
ああ
私の体がぐらりと揺れた。トール、
アリサ、聞いただろ、夏美が今言った通りだよ、
私らはあんたの強さを信じてる。あんたは絶対にそんな声には負けない。だから私らは動かないよ。
で、アリサびっくり。
で、トール、さあ、切ってごらんよアリサ。あんたがそんな弱虫なら、私らここで切られてやるよ。
で、頭の声、クック、アリサ、切ってやるのだ。ここでアリサなら切りますよ。
で、アリサ、いや、やめて。
私はやっと言った。
二人とも逃げて、出ないと本当に私。
で、トール、
だから切れって言ってるだろ。
で、頭の声、そうだ、アリサ、切れ。
二人は切ってもらいたがってる。切ってやるのだ。
で、アリサ、
ああ。
で、トール、
アリサ、あんたが見事その刀を捨てるが、声に負けて私らを切るがどっちかだ。さあ、切ってみなよ、アリサ。
で、夏美、
そうだよ、切ってみなよ、アリサ。
で、アリサ、
ああ。
で、頭の声、アリサ、何をしている。切るのだ、アリサ。叩っ切るのだ、アリサ。なんだろう、この、なかなかお互い進まないのは。で、アリサ、
できない。
私は刀を放り投げた。で、トール、
あ、アリサ。
で、夏美、
アリサ。
二人が私に飛びついてきた。
勝ったね、勝ったね、アリサ。
もう大丈夫だ、アリサ。私らはもう誰にも操られないよ。で、頭の声、
貴様ら、思い知るぞ。
で、夏美、
うるさい。
夏美が叫んだ。
僕らにはもうお前の声は届かないんだ。嘘だと思ったらやってみな。
で、雨が止んだ。で、頭の声は何か言ったようだが、もう私には聞こえなかった。で、夏美、
わーい。
夏美が万歳をした。
勝ったね、僕たち本当に勝ったんだ。
これ終わりそうだぞ。あたりは白みかけていた。で、アリサ、
ありがとう、二人とも本当にありがとう。
私は危ないところを救われた。私はポロポロ涙をこぼしていた。トール、
アリサ、見て。
トールが彼岸花の向こうに何かを見つけた。
あんなところにお地蔵さんが。
夏美、
本当だ。
それは小さな地蔵だった。木陰にひっそりと佇んでいる。
ねえ、あれが篠さんの言ったお地蔵さんじゃないの。
トール、
そうだね、きっと。
地蔵は彼岸花に囲まれている。そしてその足元には2通の封書が置かれていた。アリサ、
これは。
私はそれを手に取った。一通にはアリサ様へ、もう一通にはラカイへとある。
ラカイ、ああ、ラカイってこう書いたんだね。
裏書きには、シノから私とラカイに宛てたものだ。
雨バンバン降ってたけどね、
さっき。で、次、アリサ、
シノさんがわざわざ私に何を。
私は自分宛の封筒を開けてみる。長い手紙だ。私はざっと目を走らせた。
ざっと見んのかよ。
で、アリサ、
まあ。
それはシノの告白文だった。
トール、ねえアリサ、何が書いてあるの。
トールが聞いた。
アリサ、20年も前の話から始まってるわ。
長いわ。まず鬼湯の話からよ。帰国時の鬼湯は昔から四方に子宝に恵まれると伝えられていたが、ラジョ和尚と死の夫婦の間に子供はなかった。二人はどうしても子供が欲しくてたまらず、医者に診てもらったところ、夫婦ともに子供のできない体質だと分かったのだと、その手紙にはある。そうなると私ども夫婦の気持ちは一層募り、たとえ養子を取ってでも、とまでに思い詰めるようになったのでございます。そんなある日、ある常連客夫婦が帰国時を訪れた。そしてちょうど臨月であったその妻は突然産気づいてしまう。シノの手紙は続く。
お前そんな、臨月であったって、お前それが旅行してたの。
人里離れた当寺では他に方法もなく、やむなく私が急場の助産婦代わりを務めさせていただいたのでございます。
それは大変な難産で、そのあまりの苦しさに若い母親は失神してしまったほどだったと篠の手紙は書く。
そしてアリサ様、若奥様が一晩がかりでお産み落としになったのが貴女様だったのでございます。
で、アリサが、
まあ、と。
私は息を呑んだ。そんな話は少しも知らなかった。
この私が帰国地で生まれただなんて、私の父母がこの寺の常連客だったなんて、私は夢にも知らなかった。だが話はそれで終わらなかった。アリサ様、私は告白いたしますと、そのシノの手紙は続く。実はこの時、お母様は次女の他にもう一人の赤ちゃんをご出産なさったのでございます。つまり私の母は双子を産んだ。さらに手紙は思いもよらぬ事実を綴る。子供の欲しかった私ども夫婦は、魔が差したとでも申しますか、お母様が双子をお産みになったことを隠しました。ですからお父様お母様は最後まで双子をお産みになった事実をご存じないままに、鬼女様を抱いて下山なされたのでございます。そしてその時の赤ちゃん、私の双子の姉は、寺の跡取りとして羅海と名付けられて、帰国時の実子として育てられたのだという。で、トール、そうか、アリサ、それがあの子供の頃の写真だったんだ。トールが振り返った。夏美、そうだね、きっと。でもそれじゃあ中学校からのアリサの写真は何なんだろう。夏美は不思議そうに私を見る。アリサ、待って、それも書いてあるわ。羅海は成長するにつれ、どこで聞いたか東京に双子の妹がいることを知ってしまう。そして妹への死亡と嫉妬から、密かにその姿を見に行くようになった。シノはその事実を羅海が盗み撮りしてきた写真で知ることになる。実の妹である私の東京での幸せな暮らしぶりを見るうち、羅海の嫉妬はますます膨らんでいく。そしてついには、私が岸明という彼氏を得たことを知ってピークに達する。ある日、羅海は私にこう申しました。お母さん、私妹に復讐してやるわ。アリサの彼氏を奪ってやるの。驚いた私はあの子をきつく叱り、折檻いたしました。ああ、アリサ様、どうかお許しくださいませ。岸明様の死はそれから一月後のことだったのでございます。で、アリサ、まあ。シノの手紙には繰り返し私へ、そしてトールと夏美への謝罪が綴られている。しかもシノさんはあの事件が羅海の犯行だったなんて本当に知るのは今日になってからのことだったのね。で、夏美、そうだったの？夏美が目を丸くする。で、またシノ、アリサ様、お恥ずかしい話ですが、私がこのすべての真実を知ったのは、次女様方が今日この寺へおいでになられてからのことだったのでございます。1年前の事件以来、羅海は寺を飛び出して行方不明になっていた。ところが今日になって私たちがこの寺へ着いた後で、シノは羅海が帰っていることに気づいたのだ。お母さん、今日こそが私の復讐の総仕上げだよ。娘の羅海はそう申し上げました。私は私の運命をめちゃくちゃにしたあんたの一番苦しむ復讐をする。それにはあのアリサと岸アキラの二人の彼女を殺して、それをあんたに見せつけてやることだよと。アリサ様、私は命に代えてでもあの子を止めます。その間にあなた様はこの手紙を持って、どうか一刻も早く警察へ行ってくださいませ。そして羅海宛ての一通をその警察に託してくださいませ。アリサ様、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。死の最後はそう締めくくられていた。全員点点点。私たちは死のの手紙を見た。そしてもう一通の羅海宛ての封筒を見た。トール、なんだか切ないね。ぽつりとトールが言った。夏美、僕はアリサが心配だよ。夏美が言った。変な責任を感じちゃうんじゃないかって。で、アリサ、私なら平気よ。でも、私はふと気配を感じて振り返った。彼岸花の中に、おしの様が立っていた。その手にはさっきの刀を持っている。おしの様は、私を睨みつけた。くく、私が羅海だよ、アリサ。やっと会えたね。白塗りの仮面の下から、おしの様は言った。で、アリサ、あ、違うわ、羅海、さあアリサ、今度こそ逃がさないよ。そっちの二人も道連れだ。てか、さっき出てきた時なんであいつ逃げたんだよ。刀持ってるのがこいつだったのに。くく、これからが私の20年間の復讐だよ。で、アリサ、お姉さん。私は前へ出た。お姉さんだと。おしの様の体がぐらりと揺れた。そうよ、羅海さん。だってあなたは私のお姉さんなんでしょ。で、頭の中の声、くっ、
アリサ、その呼び方はよせ。
ラカイは直接私の脳へ叫んで刀を振り上げた。で、アリサ、
いいえ、やめないわ。私はひるまなかった。お姉さん、お姉さん宛ての手紙を預かってます。
私はシノから預かった手紙を突きつけた。その手紙を渡します。でもお姉さん、その前にその仮面を取って、顔を見せて、頭の中へなんか話しかけないで、ちゃんと普通に妹の私に話して。で、頭の中の声、
うるさい。
ラカイは私の頭の中で叫んだ。
そんな手紙は欲しくない。あの女は私の人生を狂わせた女だ。あの篠さえいなければ、私はお前のように東京で何不自由なく幸せな暮らしができたんだよ。
普通に幸せな暮らしできたと思うけどね、ここでも。で、アリサ。
でもお姉さん、篠さんはお姉さんのことを実の娘以上に愛していたのよ。私への手紙ではそれがひしひしと伝わってくるわ。
で、二人、そうだよ。夏美とトールも同時に叫んだ。
あんなに愛されていて、それじゃまだ足らなかったの？
私なら篠さんのことを大好きになるよ。あんたには感謝の気持ちというものはないの？ラカイの肩がゆっくりと上がった。だがその口調は意外に静かだった。で、ラカイ、
感謝したさ。私はこれでも結構ラカイで幸せだったさ。あの女を実の母親だと思い込んで、本気でこの寺を継ぐ気でいたよ。
くっ、あの篠の日記を見るまではね。で、アリサ、
え、日記を？
で、ラカイ、
そうさ、ショックだったよ。シノは要するに他人の赤ちゃんを盗んだんだ。よその子犬を自分のものにするようにね。赤ちゃんをただ育てたかっただけだったんだ。
ラカイは泣いているようだった。
それからの私はガラリと変わったさ。まずお乳の不思議な力で人へ想念を飛ばす力を身につけた。
また無理くりな。
人の頭の中へ入っていける方法をね。
くっ、アリサ、それでお前の居場所を突き止めた。
くっ、それから私が何をしたと思う？
ラカイは私を見て狂ったように笑った。
アリサ、よく思い出してごらん。中学校の頃からお前の周りで不思議なことが起こらなかったかい？
で、アリサ、
は、
私は思わず声を上げた。
もしかしたらお姉さん、もしかしたら。
で、ラカイ、
くっ、そうさ、東京まで出て行っては、時々私はお前になり変わった。お前の仲のいい友達のところへ行ってわざと怪我をさせたり、裏切ったり喧嘩を打ったりね。
くく、一つずつ関係を潰してやったのさ。
で、アリサ、なんてことを。
で、ラカイ、だがアリサ、お人よしのお前は少しも気づかなかった。
くくく、私はそれが面白くってね。
で、トール、
だったらそれだけでよかったじゃないの。
いきなりトールが怒鳴りつけた。
なぜ彼まで殺したの？その上、育ての母のシノさんまで殺して、どうしてこんなことまでしなきゃなんなかったのさ。
トールは怒りに燃えていた。で、頭の声、
ラカイ、アリサが恋人まで作っていたからさ。
ラカイの仮面の下でその目が嫉妬に黄色く燃えた。
ただでさえ幸せなお前が恋人まで作ってますます幸せになる。私はそれが許せなかったのさ。
くく、アリサ、そこで私が何をしたと思う？で、アリサ、
何をしたの？
私の頭に恐ろしい考えが浮かんだ。それはある時からの岸アキラの急激な性格の変化だった。彼は昔からあんなではなかった。それが私と再会して間もなくから突然変わり始めたのだ。
まさか。
で、ラカイ、
くくく、その通りだよ、アリサ。
私はあの男、騎士アキラへ想念を飛ばして、頭の中へ入って性格を作り変えてやったのさ。
くくく、
面白かったよ。思いきりアブノなオタク男にね。アブノーマルなオタク男ね。
で、夏美、なんてことしたの？
夏美の声が怒りに震えた。
そこまでやって、その上殺してしまうなんて。
で、ラカイ、
くく、
岸アキラが私を愛してくれなかったからさ。あの男が愛していたのはアリサ、お前だけだったからさ。ラカイはぜいぜいと肩で息をしている。
くくく、
だからあいつを殺してやったのさ、アリサ。お前の幸せを壊すためにね。だから岸アキラを殺してやったのさ。で、トール、
それであんたは今アリサをどうしたいの？私らをこれからどうしたいんだよ。
トールが突っかかっていった。で、
アリサ、
あ、危ないトール、
叫んだ時は遅かった。で、ラカイ、
殺すのさ。
ラカイが刀を振り回した。
うっ、
トールがどこか切られたようだ。で、アリサ、
バカ、
私の怒りが爆発した。
選択肢、ここで選択肢。
A、 お姉さん私はもう許さないわよ。 B、 お姉さん仮面を取って顔を見せなさい。 C、 お姉さんなんかじゃないわ、その刀を捨てなさい。
んだよそれよ。わかんねえよそれ。
で、避難所、おっちゃん本スレ開いたよ、引きこもってないで本スレ行こうぜ。もうそろそろ終わるけどね。まあ、言ってもいいけど。で、856、超展開だな。で、857、え？結局、オカルト？って書いてあって、858、シラミじゃね？あ、白身じゃなくてシラミね。で、859、普通病院の診察で双子を妊娠してるって大体若、なんでもない。って書いてあって。で、860、いろいろやけくそでどうしていいのかわからないストーリーだな。って書いてあって。ね、もう疲れるでしょ、これ。はい。で、861、脈絡なく変な能力に開眼したって。あの、鬼湯に使ってれば、壮年飛ばせるようになるらしいですよ。で、862は飛ばします。で、863、てめえは俺を怒らせたっていうね、まあ、上太郎ですよ。で、864、どうするのこれって書いたんですけど。わかんねえよ、どうするのこれって言われても。どうすんだよ、これ。まあ、とりあえず、じゃあ、本スレ飛ぶわ。最後の方だと思うけど、さすがに。で、865、こんな展開の時、どういう顔をすればいいかわからないわ。ね、笑えばいいと思うよ。はぁ、疲れるわ。なんだこの展開。やっぱすげえな。一回目の時も、っていうあれだったけど、今回もすごいな。オタクごとこに行って。ああ、疲れるわ。これきついね。で、飛ばなきゃいけないから、ちょっと待てよ。とりあえず本スレ、飛びます。これどうなんのよ、あと。まだ選択肢持ってくんだ。もう終わりかと思ったよ。終わっちゃうのかと思ったけど。これ、でもまだ持ってきてもう分岐しねえだろ、これ。まだ分岐すんのかな、これ。よいしょ。さてと、本スレ、来ました。はい。じゃあ本スレに飛んでですね。この選択肢でございますけども、どうしよっかな、これ。お姉さんもう、私はもう許さないわよ、と。もう普通許さねえよ、それ。本当だとしたら。で、B、お姉さん仮面を取って顔を見せなさい、と。ね。トール切られてんですよ。で、C、お姉さんなんかじゃないわ、その刀を捨てなさい、と。C、よくわかんねえ。C、よくわかんねえよ。まあ、とりあえず、まあ、私はもう許さないわよに、まあ、とりあえず普通に、まあ、仮面見せなさいも、顔見せなさいもいいけどね。じゃあいいや。私はもう許さないわよ。まあ、とりあえずその言葉言いましたね。アリサ、お姉さん、私はもう許さないわよ。私はズカズカとラカイに近づいた。相手日本刀を振り回してんですよ。相手は刀を持っていたが、私にはもう恐怖はなかった。火のような怒りが私を突き動かした。ラカイはうろたえだが、アクションは起こさなかった。こんなもの。私はラカイのゴム仮面を吐いた。すげえ、相手動かなかったんだ。仮面の下から私そっくりな顔が現れた。二人とも点点点。で、あ、私は思いっきりその頬を張った。で、ラカイ、アリサ。ラカイは信じられない顔で見た。私をぶったの？で、アリサ、そうよ、当たり前でしょ。で、ラカイ、どうして、私は刀を持ってるのに、そこ？
で、アリサ、だって姉妹でしょ？私は叫んだ。お姉さんは情けを知らないの？私たちは血を分けた姉妹なのよ。その体がよろめいて、ラカイの手からガラリと刀が落ちた。もう何も言わないわ。この手紙を読んでお姉さん。お母さんからお姉さんに宛てた遺書なのよ。私はそのシノの手紙を突きつけた。読んでお姉さん。さあ。私の双子の姉、ラカイは震える手でそれを受け取って開いた。それはたった一枚の便箋だった。最愛の娘、ラカイへ。ありがとう。そして許して。シノ。アリサには長々と書いたけど、ラカイには三行でしたね。そこにはたった四行だけが綴られていた。まあ、シノも合わせて四行ですけど。ラカイはその場に泣き崩れた。封筒にはまだ何かが入っているようだ。私はそれを取り出してみた。アリサ、まあ。私は思わず息を飲んだ。それは二人の赤ちゃんの写真だった。お姉さん見て。私はラカイにそれを見せた。きっとこれお姉さんと私よね。ラカイはまじまじとそれを見つめて、かすかに何かつぶやいた。私にはそれがお母さんと言ったように見えた。で、ラカイ。アリサ、私帰らなくちゃ。で、アリサ、え？で、ラカイ。私、お母さんのところへ。待って、お姉さん。アリサ、これはお前が持ってて。ラカイは手紙と写真を私の手に握らせた。ラカイ。私、ひどいことをした。この寺は私のふるさとなのに。ラカイは私の手を振り切るようにして身を翻した。で、アリサ、お姉さん待って、まだ話は。ラカイは10メートルほど向こうから振り返った。アリサ、忘れないで。私のこと忘れないでね。ラカイは駆け出した。もう二度と振り返らなかった。あっという間にその姿は消えた。で、アリサ追いかけねえで大泣き。全身から力が抜けて、私はその場へへたり込んでしまった。で、二人、アリサ大丈夫？トールと夏美が私を気遣う。あ！そこへ車が到着した。ドアが開いて、結城刑事が降りてきた。またいいタイミングで。結城さん。で、結城、遅くなってすみません。皆さんご無事でしたか？で、アリサ、トールが怪我をしています。早く救急車を呼んでください。で、結城、わかりました。すぐ連絡を取りましょう。結城刑事は携帯を取り出した。その時、ものすごい爆発音とともに森の向こうで大きな火柱が上がった。ああ、ラカイが。トールと夏美が顔色を変えたが、私にはわかっていた。あれは帰国時だ。ラカイはあそこで自分の母をああいう形で弔ったのだ。で、結城、帰国時か。結城刑事は呆然とその火柱を見上げた。あそこにはラゴーという死んだラジョー和尚の双子の弟がいたことが分かったのに。夏美、え、それはどういうこと？夏美が聞いた。結城、帰国時の鬼湯には双子や三つ子を産ませる力があるらしいんです。それは、ラゴもそういう双子の一人で、あの寺に隠れ住んでいたという情報が、我々は彼を容疑者の一人として見ていたのですが。で、アリサ、いいえ、犯人は別にいました。私は言った。でももう死にました。ユキ、え？森の向こうでは、帰国時はなおも炎上を続けている。アリサ、お姉さん。私は思わずつぶやいた。結城、え、アリサさん今なんておっしゃったんです？結城刑事が尋ねた。アリサ、別れの言葉です。私はゆっくりと答えた。犯人への、そして私の姉への。トールは応急処置を施されて、私たちと一緒にパトカーで送られることになった。私たちは無言だった。私の手には姉のラカイから渡された写真と手紙がある。写真、それはこの世に私の姉が実在したという証。手紙、それはその姉に母がいたという喜び。最愛の娘、ラカイへ。ありがとう。そして許して。死の。終わり。終わり。終わったけど。
原作脚本長坂秀景。
ちょっと待て。
脚本協力杉本優子、小道隆之、藤山桃子。
ちょっと待て待て待て待て待て待て待て待て。
本スレ265番、来ましたが寝ますと。
お休みです。で、266、ギャッピーって書いてあるんですけど。まあ、ギャッピーですよ。はい。もう、わけわかんね。267、最後ぐらいまともな会話してよって書いてあるんですけど。はい。で、268、警察押せって。で、269、そこも双子かよって書いてある。
なんかね、臨月間近の子供を双子に変えるってどんな言うだよって書いてあるけど、びっくりですよ。もうドン虫です、いろんなもん。どう変えるんだよ、もう。無理だろ。で、271。いやー、感動したなーと。ね、棒読みです。で、272番。あれ前半の長々した歴史うんちくはって書いてあるんですけど。大当たですよ、いやー、感動したなーって。いい話だなーっていうね。なんだよ、これ。わっけわかんねえ。で、273番。そこの脚音協力たちが永久戦犯ですねって書いてあるんだけど。だから名前言ってやろうかなと思って、もう。脚音協力、白石雅人、泉智子。うわぁ、シャレになんねえよ。企画、鶴田英治、佐野助。きついわ。これで終わりかよ。プログラマー小松、昨日。これ飛ばせないっけ。人物原画、長い響き。デザイン、赤木春山、大野英子、宋。うん、暁の子って書いて何て言うんだろう。翔子かな。デザイン、唐津幸恵、向井玲、所、うん、英子かな。マジかよ。全部ぶっ放したよ。全部ぶっ放して、なんだかよくわかんなかったよ、やっぱり最後。どこのルートでも同じだな、これ。274が、いい話だなぁと。大泣きですよ。感動巨編でしたね。最初にね、いろいろ彼岸花のいろんな話がありましたけども。結局何だったんだこれ。原作大事口絵、加藤信之。はぁ、終わったわ。2週目終わったわ。協力瀬川武久。でもこれびっくりするのが、確かにそのなんつうのかな、その前回と違うそのエンディングになったんですけど、前回のそのと今回どこで分岐したのかがさっぱりわからない。やっぱりどっかの選択肢が分岐へ、その分岐のためのその重要な選択肢だってことで、これが怖いですよね。前回と確かに違うの選んだから違うの言ったんだけど、葬式中村栄って書いてある。違うの選んだから違うの言ったんだろうけど、どこの違うの選んだのが聞いたのか。で、制作販売は株式会社アテナ。アテナってあのデザインモンとか作ったとこで。お疲れ様でした。あなたの思った通りのドラマ展開でしたでしょうか。しかしあなたは第一歩を踏み出したに過ぎません。次のドラマでは今以上の展開があなたを待ち受けていることでしょう。お前まだこれ以上があんのかよ。今までのプレイ記録を保存しますか。はーい。セーブ中です。電源を切らないでください。大丈夫です。セーブが完了しました。お疲れ様でした。彼岸花、これ2002年か。アテナ、長坂秀景。暑いわ。とりあえず2週目終わりました。で、本スレ275番。ちなみに1回目のステキストーリーはどんなのだったのと。これはね、これ言っちゃおうかな。あのね、ぜひちょっと真面目に録音アップするんで聞いてくれませんかね。うん。
聞いてくれた方がありがたいんだけどな。一番最後の録音ファイルが、もう最後のとどめなんで、それ聞いてもらえば、ある程度わかると思うんだけど。で、276番、確かこのゲーム写真撮れたよね。コンプするといいことあるのかなと。多分ない。写真館っていうのがあるんですけど、多分そこで見れるだけだと思う。で、277番、前回のエンディングもこんなとんでもだったと。はっきりと俺、前回の方が上だった。上。前回の方が上だったね。今回の方はまだね、なんていうのかな。その、ぶっ飛んでる話だけど、その、もう、超常現象、その、なんていうのかな。その、もう現実には当然ありえませんけど、その、まあ、鬼湯に浸かるとね、双子になるとか、あの、想念を飛ばしてね、そういうふうなことしてるっていうふうに言って、一応繋げてるから、まだね、こっちの方がまだまともだったよ。これでも。一回目の方がもっとすごかったもん。もう、鼻血出ちゃったもん、もう。出てないけど。ほんと、びっくりしたもん。全部、つながり無視して最後だけまとめたもんだって。無理くり。今までの何だったのっていうのが、今回よりももっとひどい感じで、あるやつですげえエンディングだったから。で、278番、やっぱ攻略サイト作るしかなくねって書いたんですけど。うん。攻略サイト作れねえよ。どこで分岐するかわかんねえもん。で、279番、これが思ったドラマだったら完全に病気だろうって書いてあるけど。うん。病気っていうか、思った通りだったとしたらね、そいつはもうすごいね。アテナに就職して、ヒガンバナに続く何か書いた方がいいわ。で、280番、思った通りとかどんなエスパー対象だよって書いてあるけど。確かにね。で、281番、クリアするごとにまともな話になっていくんじゃないと。でもなかなかね、今回もまともじゃないからさ。で、282、これがまともってどんな世界だよって書いてあるけど、いや、前回の聞いたら、一周目の配信聞いたらね、これよりもっと、もう、チャー吹いちゃうよ。うん。カルピス吹いちゃうよ、画面に。すごかったもん。っていうやつで、嘘だろっていうような展開ですよ。で、嘘だろって言って、うわ、その方面で行くのと思ったら、最後の最後の最後ぐらいにまたどんでん返しあるみたいなやつで、もう、何これっていう、今までの彼岸花とか関係ねえじゃん、これっていう。彼岸花、おしの様全部関係ねえ、何これっていう。結局、帰国時も関係ねえじゃん。何これっていう。全部関係ねえっていうぐらいぶっ飛んでるから。本当にすげえから。だから今回の方が、まだまともでしたよ。その、なんつうのか、まともどで言うなら、まあその100まであるとしたら、まあその、一周目が、まあ1だとしたら、今回が3ぐらいっていうぐらいの、あれですけど。で、283、キャペペ星人が侵略しに来る話だっけと。まあね、そこまでぶっ飛んでないけどね、近いね。近いかな？近くないけど。本当にね、ドリも抜かれたよ。ほんと、びっくりしたもん。うん。正直。一周目は。笑っちゃったもん、すごい。で、しかも終わっちゃったから、って、うん。ぜひね、もしよかったら自分、ファイルバンクにアップするんで、もしよかったら落として聞いてほしい。ここで言うのはなんかもったいない気がする。せっかくだから自分がそれを読んでて、どういうリアクションしたのかとか、どういうツッコミしたのかっていうのを聞いてほしいですね。せっかくだから。もしよかったら、それもアップするんで。はい。とりあえず、本当にな、びっくりするなぁ。なんだろう、これ。どうしてだよ。とりあえず、まあ、二週目終わりということで、この辺でですね。
終わりにしたいと思います。はい、これ3週目やる3週目やる、これ帰国時からってできるんですよ、これ実は。これシナリオを選ぶと、すごいな、俺17時間39分でクリア回数2回だぜ。これ17時間もやってるよ、俺やってんな。これそこら辺の RPG だったらそろそろ終盤っていうぐらいいってるな、これな。クリア回数2回だもん、やってるわ。でこれ選ぶと、初めからって選べて、でそれも最初から京都から帰国時からって選べるんですよ。どういう意味だよって思うでしょ最初からを選ぶと、もう完全に最初から、もう京都に着く前の新幹線から。で京都からっていうのは京都の名所巡りをまたやるっていう。で帰国時からっていうのはその通り帰国時から。で分岐するのは帰国時からだったと思うんで、帰国時からやっとけばなんとかなるんですよね。うん、だからその前はどうでもよかったっていう、だからプロローグって言ってたんですけどで、本スレ、284番、これが GRJ 殺人事件のプロットですかって書いてあるんですけど、GRJ 殺人事件のがまだ、まだ上だよ。どう考えたって。まだまだずーっと上だと思うよ。で、285、ダメだよ、こういう時は。びっぷりちたなって言わないと。温泉入ってた時にね、アリサたちがね、これはビップ対応のその温泉よねって言うんで、で私たちがそのビップなのよっていうので、あらビップリみたいの言ってましたけどね、ビップリちたなーってね。で、286番、次もぜひ聞きたいと。3週目行く、これまた俺ひがんばなから抜けらんねえぞこれ。そうしたらで287、話のクオリティはフリゲ以下だけど、ボリュームだけは異様にあるんだよね。で、やっぱり帰国時以前は意味ないのかって書いてあるんだけど、意味ないんですね、これ、実は。だけど、まあ一応、久しぶりにっていうんで、頭からやったんですけどね。で、やっぱりね、文章は若干その、選択肢を変えると、変わるとこもあったけど、まあ当然ですけど、最終的には同じとこに戻ってくる。っていうような形。だから少し、あ、ちょっとずれたかなと思ってもね、そういうような形ですね。あ、そうだ、もう攻略見てもいいよね、もうね。攻略見てちょっと動かしていく。じゃあ攻略ちょっと見てみようかな攻略ちょっと見てみますね。とりあえず多分ね、検索かけたら多分出てくるんだ。前にその見たことあるから。その一周目クリアした時に、あったよみたいので教えてくれたんだか自分で見つけたんだか忘れたけど、多分教えてくれたんだと思うんだけど、ね、で検索かけていってでね、あるんだよね。そう帰国時からのね、フローチャートがあるんだよ。そう。この攻略で書ければ。で、ありましたね。はい。で、これを見るとですね、ですね、帰国時からでもですね、帰国時からでも、分岐するのは、どっからだ？あれ？最後の最後だけですね、分岐するのは。だから、本格、マジでエンディングっていうところに関して、その分岐っていうつながりがちゃんとそういう風にあるっていうのは、うわ、やべえ、3周目プレイ限定ルートっていうのがあるな。3周目プレイ限定ルートがあるけど、これは帰国時からを選べばもう これ3周目プレイになるのかな？3周目プレイ限定ルートがあるな。で、俺が今回行ったのは、双子の姉妹編ってやつを行ったのかな？双子の姉妹編を行ったんですね。多分。うん、行ったね。双子の姉妹編に行って、あと何編があるかっていうのはあえて言いませんけど、まあ、そのページ見ちゃった人はわかるでしょうけど、
3周目プレイ限定ルートっていうのがあるわ。これ行かなきゃダメじゃん、逆に言えば。もうだって3周目でしか行けねえんだぜ、これ。これ3周目プレイ限定ルート行こう、今度ね。ちょっと3周目限、うん、何度も言ってもしょうがないけど、3周目の、限定プレイルート、に行きたいと思います。次回。せっかくだからそれ見なきゃ。だって他のだってさ、他のはね、例えば、双子の姉妹編でも、1階層、2階層ってあるんですよ。どういう意味かっていうと、双子の姉妹編を、同じ選択肢を選んでも、エンディングが変わるってことなんですよ。つまり、3周しなきゃいけないんですよ。同じ選択肢でも。1回目で双子の姉妹編っていうのを言って、次のやつは、あえてそこに書いてある何編っていうのは言いませんけど、第1階層での選択肢の場合、第2階層での選択肢です。同じ選択肢で行った場合の、エンディングっていうのがあるみたいだから、同じルートで3つあるんですよ。1階層、2階層っていうので。表層とね。で、他のやつも、多重階層発生前と、多重階層発生後のエンディングがあるから、だから、最後の最後のエンディング、1、2個でエンディング変わるだけぐらい適当なのに、それを繰り返すことでエンディングが変わったりするっていう、この。で、しかも何周目限定ルートっていうのも用意されてるっていうね。地獄でしょ、これ。これをね、よくフローチャートここの人作ったよな。分岐して戻って、分岐して戻って、分岐して戻ってばっかだもんな、これ選択肢。結局、最後の最後でしかエンディングにつながるその分岐にならねえもん、これ。で、本スレ、288番、今から3周目始めてもいいよと、これ言ったっけ？まあ、次回、3周目で限定ルートの方行きたいと思います。で、290番、3周目プレ、あ、違う、289番、帰国時からなら1、2回の実況で1話終わりそうだねと。多分2回ぐらいで終わる。で、290番、3周目プレイ限定ルートとかバカかって書いてあるんですけど、もうすごいでしょ、これ。だから言ったんだよ、これすんげえ難しいって。同じ選択肢でもエンディングが変わるんですよ。で、291番、3周目プレイ限定ってなんだよって書いてあるんだけど。ねえ。で、292番、3周目専用ルートとかバカじゃないのって書いてあるんですけど、もう、どうしようもねえですよ。で、293番で、何その無駄な小細工って書いてあるんですけど、小細工がさ、最後の最後にいっぱい散りばめられてるっていうのが最悪ですよね。だってその前までは選択肢何を選んでも、だってこれ関係ねえってことだろ、これ。引くよな、これ。で、294番、大切なことなので、いっぱい言いましたって書いてあるんですけど、うん。3週目限定ルートっていうのをちょっと何回も言わせてもらいました。はい。うるさかったと思います。すみませんね。で、295番、その気合をもっと別のところに向けたら、もっとまともなゲームになったのにね、と。うん。なぜそんなルートを作っちまったんでいいと。だって3周目限定ルートはさ、もういいよ。もう疲れるから。同じこと何回言ってもしょうがないし。はい。というわけで、次回はですね、帰国時から、3周目限定ルートをフローチャートを見ながら、ちょっと行きたいと思います。はい。せっかくですからね。どういった、なんとか編って書いてあるのはあるんですけど、結局どういう風なオチがついて、どういう風に終わらせるのかと。今までこの引きずってきたこの、新幹線と京都巡りであった話をね、どうここ何編っていうのでまとめてくるのかっていうのが楽しみなんで、そこ行ってみたいと思います。はい。で、296番、普通の神経なら1周目でやめるよね、と。うん。はっきり言って、1周目やっただけでもすごいと思うよ。これ今自分がこういう配信という形で、この、ツッコミを入れながらやって、それを聞いてくれてる人がいるっていう中でできるから、できるだけで。普通だったらできねえよ。うん。はい。で、297番、でも DS の FF4 も3周で1セットらしいからな、と。え、そんな作りしてんの？ 3 周で1セット？なんでだ？
FF4 なんてそんな3周もしなきゃいけない理由なんてあるか。よくわからんけど、知らないから。FF4 なんて別に自分は、どうなんだろう、DS の方は面白いのかな。まあ、基本はあんまりずれてないから、当然面白いんだと思うけど、自分はまたスーファミのやりたいね、あえてね。うん。はい、というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。とてつもないゲームでした。はい。はい。次回はですね、続き、はい。帰国時から3週目といった形で、行きたいというふうに思います。はい。いやー、どうなっちゃうんだろう。うん。ちなみにね、もう、じゃあ行っちゃうか。実はまあ一周目やったのはですね、ニューハーフ編です。一周目はニューハーフ編っていうのの第一回想のやつをやりました。多重回想出る前のやつですね。うん。ニューハーフ編です。もし、興味持ったなら、自分でやるかですね。自分が今回の録音ファイルアップと一緒にですね、ちょっとアップしたいと思うので、一緒に落として聞いてみてください。はい。はい。というわけで、この辺で終わりにしましょう。はぁ、すごかったなぁ。うん。やっぱりすごいわね。うん。ではですね、どうしようかね。何でもいいんだけど、もう疲れちゃった。疲れたわ。何でもいいや。何でもいいんだけど、迷うね。何がいいかな。あ、ねえな。ねえか、どうでもいいや。いい。書けない。ここまで引っ張って。ごめんなさいね。もう普通にやめるわ。じゃあ、この辺で終わりにします。3週目。次回3週目、お楽しみにということで。では、この辺でバイバイ。1週目のニューハーフ編の録音もアップしますので、もしよかったら聞いてちょうだい。じゃあね、バイバイ。